皆さんこんにちは。ゆる7のお時間ですよ。この番組は学校が終わった後の放課後、つまりは7時間目の雰囲気をお聞きの皆さんと共感したいゲーム系ポッドキャストです。ところどころお聞き苦しかったり、配信されることを忘れて好き勝手に話したり、無知を晒したり、身内ネタが多かったり、間違った知識全開で話し続けたりしてしまいますが、どうか生温かい目で見守ってくださるととっても助かります。それでは今回もお楽しみくださいませ。ませ
そもそも浦さん、スイッチ2は来たの、うん、っていう話ですわ。
まだ来てない。
あ、来てないんだ。まだ
でもなんか1回目のあれで届いちらほら届いてるっぽいから。
あ、
言うて、
そうなんだ、
はいはい、言うてでも最初なら11月20日ぐらいまでには届く的な感じだ。
そんなに長いんだ
確か遅くても20日までにはみたいな。
あ、じゃあまだまだそんな買えるような雰囲気ではないっていう、買えるというか届くような雰囲気ではないっていう。
俺はまだ全然そんな方は全然来てないからわかんない。まあでも11月中には届くなあ。まあ言うてでももう気づけば桃鉄ももうすぐだもんね。
そうね、あの西と東、
2週間後だもん。
ですね。いやー、でもやる暇あんのかなっていう。
てか、ね、ポケモンが思いのほか多分時間泥棒っぽいかな。
あれは面白い。
うん。っていうのはよく見た。
今回のは特に面白い。
あ、そう。
いや、個人的にはそんな風に思ったなっていう。
はい。
なんかアルセウスの時には物珍しさしかなかったのが、うん、今回はすごく完成されてる感が個人的にはしてすごくいいなと思って。
あれでも言うてミアレシティの外はそんなに広く行けん。
いや、まだクリアまで行ってないから分かんないけども、あの出れないっていう。
あ、結構本当に箱庭感、よりコンパクトな箱庭だ。
そうもうあの中だけっていう感じ。
すごいね、本当に聖杯戦争なんだね。
本当に聖杯戦争。あの夜とか、まあ、昼間でもワイルドエリアとかはそうだけど、あのなんか囲いしてあって、
うんうん、
それがなんかより区切られてる感じになるから、うん、本当なんか別の雰囲気って感じ。
へえ、じゃあ多分 DLC が来たらちょっとずつ箱を広げていくのかね。
かもしれない。あのストーリー進めていくと、あのワイルドエリアの種類が増えるっていうか、
はい
になってくんで、まああのまあ捕まえられるポケモン増えたりとかするし、
うん、
結構ね、思いのほかなんか、うん、やれることは多いなっていう。あんなにブティックあったっけってぐらいあるし。
ああ、そうか。あの街の中だけでえらい数ある。
すごいある。もうあのお店何 20-30 以上あんのかな。なんかすんごい店ありますわ。
すげえ、そんなにあるんだ。
そうそう、あのスカーレットバイオレットの時はなんかあのね、なんか学校の制服のせいかの着られるものが限られたりとかっていろいろ不満はあったりしたけど、それを取り戻すかのようにもうすんごい種類服あるっていう。あのダウンロードコンテンツもあるし、ドラクエも忙しいから、ちょっとあの急いでやんなくてもいいなっていう感じでちまちまやっておりますわ。
いや、まあそれぐらいでもいいかもね。
いいなと思う。あれは本当にゆっくりやった方が楽しいなという。
まだ対人用途はないでしょ。
どうなんだろう、なんか
あるっちゃある、クリアしたらできるようになるかな。
いや、なんかオンラインつなげばあるんじゃないのかな多分。
あ、普通にポケモンセンターでオンラインつないでとか、そこはいつも通りにあるの。
そこは多分、普通にいつも通りあるんじゃないのかなっていう。ただほら、コマンドバトルじゃないから結構ね、敵の攻撃に合わせてもうポケモンを引っ込めたりとか、そういう回避術とかも多分もうできてきてんだろうなと思うんですけども、なかなかその辺はよくできてんなっていうね。
なるほどね。確かにもう時間泥棒だっていう周りの方々もめっちゃ見えるから、まあ、ちょびっとだけしか俺まだ動画とか全然見てないから、あ、これあんま見たら多分ダメだな。
そうね、あれは、普通にやった方が絶対面白いだろうなっていう。
またちりちゃん枠も関西弁枠もなんか味を出せるらしくて。
ん？
前のスカーレットバイオルというところのちりちゃん枠です
。ああ、はいはいはい。
そう、今回関西弁の鬼やがいるでしょ。
まあ、いろいろいますわ。
なかなか活かしてるっていう。
でもなんか、いつもほど個性的な髪型のはいないっていう風に言われてますわね。
ああ、髪型はね。
まあ髪型はね。まあでも割と個性はあると思うんだけどなっていう。
うん。
で、まああれは面白い感じかなっていう。
そう、いや、もう今すぐやっても、まあ、ニッチェ、いや、まあでもせっかくスイッチ2来るから待とうかなって。
そうね、それは確かに。
せっかくなら。
うん。一応ね、うちのチビにスイッチ版を買ったんで、スイッチ2版とスイッチライト版でのライト版っていうか、まあスイッチ版だけどものやつで見比べたんだけども、画質は変わんないなっていう。
まあ、ポケモンは画質よりもって感じだよね。
うん、
そこまでの、
ただ
あれは求めてない。
ちょっとはよくすんのかなと思ったら、なんか全然間違い探しですらわからないぐらいに画質は同じぐらい綺麗っていう。
あ、でも単純に、あれ？ロードの差ぐらい。
ロードの差かなっていう。ロードの差は確かに倍ぐらい長い。
あ、じゃあ完全にやっぱそっちに寄ったんだろうね。スペック、ビジュのスペックはそこまで一緒にして、スイッチ基準にして。ローディングの方で倒せたんでしょうね。
でもね、全然綺麗だなっていうふうに思うし。
まあ、全然そうでしょ。まあ、てかむしろあれでいい、もう、いいくらいだよね。
全然。なんか、ああ、今回スイッチ2こんな綺麗なんだと思ったっけ、スイッチも同じぐらい綺麗だったってぐらいのもんだから、全然いいんじゃないかと思うっていうね。
まあ十分でしょう。あの感じなら、変に、ビジュよくしすぎて重くなられるよりかは、よっぽどいいと思うんですよね。
確かに。逆に僕、スイッチで、ね、
そうそう、知るとね、エルデンリングも来年に伸びたしね。
伸びたね。
ね、これよっぽど、あかんってなったんでしょうね。スイッチ2で動かせれば。
なんか、遊んだ人がね、なんかカクカクしすぎてるとかって言ってたぐらいだから、まあそうなんだろうなっていう。
まあそこはまあ映画だと思うし。いいよって思ったもん、それは。
確かに。まあ、下手なことするよりはいいと思うっていう。
そうよ、下手なね。ハリーポッターみたいなのをしてるからね。
あれ？偉いこと。どうなんすか、スイッチ2版のホグワーツレガシ
ー。どうなんだ、俺まだ見てないんだよね。
さすがに、あの前のひどいグラフィックじゃないと思うんだけど。
だとは思うんだけどね。そこは改善してると思うけど、あんまり話も聞かない、スイッチ2版。
買ってる人いないのかな。
まあ、悪いないのかもしれないね。懲りた可能性も。だし、今更っていうのもあるかもしれないけど。
まあ、じゃあ、スイッチ2来たら、まあ、スイッチ2版をやるみたいな。
一応、そのつもりで。ただね、とある方からね、冗談で入れた俺の欲しいものリストでね、ドンキーコングバナンザをね、まさか送ってくれて、今ソフトだけ持ってんだよね。
初スイッチ2ソフト。
動機今もう手元にあるって学んだだけ。
マジや怖いな、ファンは怖いな。
びっくり、え、むしろあなたがやりなさいよって言ったんだけど、これに買ってる場合じゃねえよ。
確かにね。
他にもやるゲームがあるんで、ちょっとありがたくって。
は
あ。まあ、今一番にまずはバナナやりますけど、ポケモンも買うと買いますよ。
まあそれは確かに。ポケモンより先にやらないといけないっすわ。
あら、まあまあバランザーはもう本当にもう方々からクソ面白いっていう、
うん、
ま、聞いてないから。
確かにね。
あれも別にゆっくりやれるからね。
うん。てかもうポケモンは来年のね2月の後半だからにあの DLC 決まってるんだから、あのその時でもいいぐらいのもんだし。
ああ、ここで全部入りで買うって言ってもなくはないか。
なくもないかなっていう。
そうね。ドラクエもあるし、いろいろあるし。
確かにね。え、ドラクエ結局やるんですか？
一応やるつもり。
ワンツーから。
ただ、うん、あんまり期待はそもそもしてないから。別に今すぐじゃなくてもいいっちゃいいから。買うは買うつもりだけど。
まあね、確かにね。
なんだろう。もうさ、前段階でちょっといろいろ新要素を言いすぎてて、ちょっともう半減、ちょっと前気味だったかな。
ああ、まあそれはわかる
けど。それで、ちょっと出しすぎじゃないっていう情報を、おもらししすぎだよっていう。
確かにね。
やら、手に取って触れて初めて見させろよっていうあれが。ちょっと今回のワンツーのプロモーション下手っぽだったなっていう。
ちょっと見せすぎ、まああんまり見ないようにしてたんだけども、それでも嫌でもね、この時代見る羽目になるとこがあるわけで。
そう
なると結構、あれこれもこれもって感じのが多かった気がするなっていう。
そう。もう、タマルの妹で止めとくぐらいの感じでよかったなと思うんですね。
そうね。2に関してはそれでよかったと思うんだけどな。十分、おっていう変化点を、出してきてるだけでよかったと思うんだけどな。
そう、余計な新マップじゃないけどとか出しちゃって、ああってなっちゃって。
そうね、
っていうのは、ね、実際やったらねまた変わるかもわかんないけど、それ以上の驚きの要素もあるのかね。あるっぽいっていうことはね、ポリオンって言ってたけど、どうかな、ラッカーを語るのかどうかな。
まあ、ものすごく好意的に見るなら、昔のゲームの CM も結構ネタバレあったよねっていうとこあるから、まあ。
まあね。
なんか結構最終盤とかを映してる時もあったからね、あのゲーム、
まあ、CM ね。そうね。まあでも、CM とかのレベルで出すぐらいだったら別にいいじゃん。
まあまあ、確かに、ね。今後、
ねえ、発表のあれで場で、大々的にってやったら、ちょっとこれはっていう。
あれどうなのかな、堀さん怒んなかったのかなっていう、なんか、セブンだかなんかの時にネタバレしすぎたかなんかで、すごい怒ったみたいな感じの話はね、なんか聞いたことあるんだけども。
ああ。もう、あの感じがだいぶ離れてんのかなっていう、本当にちょこちょこっと些細な部分だけ口だけしてって感じの立ち位置になっちゃってるんだろうね。
確かにね、前は宝箱の位置まで全部決めてたとかっていう話はねよく聞くけども、そんなでもないのかなっていう。
まあでも、もういっちゃいいからね、長いことやってくれたし、若えやつらにバトンを渡さないといけないっていう。
まあね、一応ね、ワンをね、どれくらいかな、1時間半ぐらいかな、やった限りだと結構印象は変わったなっていう。なんか良くも悪くも RPG のチュートリアル的な感じの部分がドラクエ1って強いとこあったけども、ちゃんと、ドラクエになってるなっていうか、最近のドラクエというか、まあ、
うん、
その辺をちゃんとよくしてきてんだなっていうふうに思いながらやってるっていう、うん、まあそれぐらいですね、言えるのは3よりは結構いい感じに変わってるなっていう。
まあまあ元が元だからね、1対1から始まってるしね。
うん、クリアした時にまた感想は違うかもしれないけど、うん、まあそんな感じかなっていうね。
まあまあまあ、ワンワンも言うて何年前の話だよ、からさ。
まあね。
いろんなもの何回こっそり倒したっていうぐらいこっそり倒してるから。
ファミコン、スーファミ、ゲームボーイカラーに、うん、スマホ版っていうか、
ああスマホのね、iOS
版っていうか、まあその辺のあれでねっていうのが、ね、結構ね作られてるしなっていうのもあるし、うん、
ね、まあ何だかんだこうやって手出しちゃうからね。
まあね、それがいいことでもあるし悪いことでもあるのかなっていうふうに思わなくもないけども
まあまあまあまあもういいんじゃない、12が出るまでの泣きもまあなるんじゃないかな。
まあね、この感じならスイッチ2あたりで出してくれるんじゃないのかなっていうね、12はね。
まあそうでしょう、スイッチ2専用ぐらいの勢いで出してもいいんじゃないっていう。
まあ今のご時世だからマルチかもしれないけども、まあそれはそれでまあいいっちゃいいっていうか。
まあね、この出るまでの間にまたね、またどの作も9のリメイクは出るのかい出ないのかいっていう。
いやー、9のリメイクやりたかったんですけどね、ちょっとね。
まあまあまあまあ、でもね、同時進行でリメイクやって中で一番最初にできたのが7だったっていうだけの話だから。
まあね、
まあまあそこはいいんじゃない。まあでもやってくれてるってことはもう9は全然まだ作ってるんだろうっていうことがあるからね。
そうね、ナンバリングで唯一まだね、
そうリメイクがされてないからね。
そうですからね。まあそんな話もそうなんですけども、あれですね、うん、今回の目玉ですけども、
うん、
一応ゲーム会社会っていうね。
そう、おー、いつぶりっていうぐらいの、
ね、6年ぶり。
もう俺逆に覚えてる人がどれだけいるんだいっていうかね、レベルの話になってしまうけど。
まあね、そんなこともやってたね、あなたたちって感じの
ね。ね。
そうなのっすね、本当にね。6年ですよ。まあ思ったよりはやってたっていう、なんかイメージだと1回か2回ぐらいやったかなとかって、3回目ぐらいやってたかなと思ったっけ、割と、
うん、
4、5回やってたっていう。
あ、意外とやってたんだ、
精力
的にやったんです、その頃はね。
そうそうそうそうそう、頑張ってた時期だなっていう。
そうね、
そうなんですわ。で、まあ今回どうしようねっていう話ですわ。
まあでもね、言うて前回まあまあ話そこそこのね、メジャーどころというか、メジャーどころから本当に小粒なところもいろいろ話してたらしいからね。
そうらしいから。
そうらしいっていう、もう本当にもう1ミリも記憶ないんですよ。
そう、メジャーどころをワンツースリー行った後に寄せ集めたっていうね。
うん、
そうなんですわ。と、それでまあね、あれっすわね、もうどうしようかっていう時で、なんかまあなんか適当にね、ゆるなら雑談番組っていうか、あちこちなんかあっち行ったりこっち行ったりする番組だから、まあちょっとなんかのゲームメーカー話したら、その話の流れで次のメーカー行ってもいいんじゃないかみたいな感じのところがね、
うんうん、
メジャーマインに問わずというか、
まあ、ね、
う
ん、あの浅いところの話をね、いろんな会社でやればいいじゃない。
いいんじゃないのかっていうね、そうそう、なんかね、なんとなくね、その今回のこのゲーム会社会をやろうってなった時に、前の回をちらほら見せた時にふと思い出したのがアトラス界の恐怖ね。
おお、
なんかこれ2時だか3時だかとんでもない時間まで終わんなくてずっとやってたようなイメージがあるなっていう
そんな長いことを延々アトラス やってた気もしなくもないのね。
やってた。背中のハムスターパラダイスがなんかよくわないので引っかかったっていう、なんか
あ、そうだわ、一覧見ながら、なんだこのハム、超出てるじゃんってなってるんだよね。
そうそう、なんかすっげー出てるって、ね、
ナンバリングメダロット並みに出たんじゃないのぐらいの感じの。
そうね、メダロット並みに出てるっていうねメダロットも ね、知らないうちになんか7とか8とか9とか
9ねえ、そう、なんかもうハム、何この5とか6とかもう知らないうちに超出てんじゃん、定期的に出してんだねっていう。
そうそう、まさにメダロットいい例えだっていうぐらいに出てたから
そう、
こんな出てんだって。
1ミリも俺らの中でかすりもしなかったで、あ、出たんだ、需要がそれなりにあったんだねっていう。
メガテン4出てんじゃないかと思うぐらい出てたから
そうね、そうね、
まあそんなこともありましたからね
うん、
じゃあなんかどうすか、あのメジャーマイナーなんでもいいですけど、
どこがいいかね。
全部
良
い、まあうん、なんか適当に拾ってもいいんだけど、まあどうすか、う
ん、まあせっかくな、とりあえずね、さっきドラクエの話もそれなりにしちゃったから、
お
フェニックスのあたりから、
ああ、
ご機嫌を伺う感じで行けばいいんじゃないかな。
なるほど、スクエニじゃなくてエニックスという、
まあ別々でやってもそれなりに出せるでしょうっていうぐらいな。
そうね、それはさっき、うん、その通りだなっていうね。
うん、
確かにな。
まあ今言うてトラクエはもう皆さん言わずもがなだとは思いますけど、
ドラクエもまあそうですけども、まあ、いろいろとね、最初のうちはとんでもないのも作ってたりするからっていうね。
ねえ、ドアドアから始まり。
そうですね、ロリータシンドロームができますからね。
あったね。
そんなのもあったわと思って今。
うん、
マリちゃん危機一発か、この辺のヤバいやつがね、なんかね。そうなんですよね、エニックスもそうだし、光栄とかも割と最初のうち結構やばいタイトル多いんですよね。
ああ、どうこれ、光栄は逆に全然
光栄
なかったからね。
光栄も初期結構エロゲー作ってるんですよね。そう、あの今の硬派なイメージとは裏腹にというか、硬派でもないか今あんまりそうっすね、なんか思い出深いタイトルでもありますか、この中で最初のうちからまあ行ってって
思います、ね、ああでも言うてフェニックスさん、フェニックスさんなんかあったかな、まあいっぱいあるっちゃあるか、いっぱい、
まあね、
カルトスだ
からね、うん、
そう、今になるとさ、もうフェニックス時代だったのかスクエン時代だったのかっていうところで、あんまり定かじゃなくなってるっていう部分もね、あるっちゃあるんだよね。
まあね。
ね。俺ね、あの、今でも、定期的に言って、こう、リメイクとかしてほしいっていうのがあってさ、もうミスティッククエストがすごくリメイクしてほしいんだ
よ。あー、ありましたね、そんなのね。
あ、じゃあ、ミスティック、ミスティックアークか。うん。
あれ、ミスティッククエストもなかったっけ？
ミスティッククエストは、あの、多分、海外さんの FF で。
そうっすよね。
そっちじゃなくて、そっちは、ね、ミスティックアークの方。
あ、そっちじゃなくてね。はいはいはい。
そう。あっちはちょっともう、重めなストーリーのあれで、最終的に見ると、あ、こんな話だったのっていう風になる感じの、あれ。今やったら面白いんだろうなと思うんだよね。
スーファミだったっけか。そうっすね。
そう、スーファミ。あの、フィギュアに いろんなアークを埋め込んでるの、あの、リリックも面白いし。
うん、うん、うん、うん。
で、各世界のある人も面白いじゃん。
はい、はい、はい。
海賊の同士のやり合いからなんかみたいなとか、船の漫画違うな。なんか、船の部屋の中だけの話。いろいろあって。
そっか、これエイクスか。
エイクスさんですよ。ちょっと異質な空気を出した、この今までのエニクソさんのゲームの中から見ると。
ああ、確かにね。
そう、RPG なんか、ちょっと異質じゃない、ちょっと絵柄のあれもまたちょっとなんか、変わってきて、変えてきたなっていう感じで。
うんうんうん。
で、結構重い話がいっぱいある。それが良かったの。
これ、
おう。
プレステのやつを友達ん家で見たのぐらいしかあれなんですけど、プレステのやつとは違うんですか、スーファミのやつって。
ああ、俺逆にプレステのやつの方が知らない、スーファミのやつしか知らないから。
ああ、そっか。いや、なんか続編的な感じなのか、それとも少しあの移植した感じなのか、その辺がちょっとあるなっていう。
ああ、どうなんでしょう、
どうなんだろうな。
DS 版は、いや、多分、移植なんじゃないのかな。
移植なのか、なるほど。
ああ、でもなんかちょっと違いそうな気がするな。パッケージの感じ全然違うもん。こんな絵の、あれで。見たことねえな。幻劇場。ミスティックワーク幻劇場。もしかしたらこれ、ちょっと中身違うかもわかんないな。
あー、マジか。なるほど。でも、浦さん的には、やったっていうこともあって、スーファミ版の方ってことで。
うん、スーファミ版の方。
そうよね、やっぱり。まあ、やった人はやったと思うんだけど、まあ。
あ、ベステのはアドベンチャーゲームなんだ。
あ、ツーファミの違うんですか？
ツーファミはゴリゴリ RPG。
あ、じゃあ全然違うんだ。ははははは。
ゴリの RPG
で。でも同じタイトルで全く変えて、ジャンル変えてくることってそんなあるのかなって感じもするけども。
あれは、そうね。あ、名前とシステムだけが、あれ全然別物にしてんのか。
まあ、そう言われるとあるのか。はあ、
はあ、そんな感じだ。ああ、スーファミやってほしい。
いまだに押す。
やってほしい。おすすめ。もうワンチャン、それこそ、あの、ニンテンドのアーカイブで、セブンネガな。じゃあ、来たら俺、大したものになるから。
今んとこ何も来てないし、そういうのは。
あの、全然ない。
そうなんだ。
いろんなあれが難しいのかな、案件が、どこに、いろんなあれが難しいのかもわかんないけどね。
ああ、まあ確かにね。てか、よく考えたら、エニックスのゲームって、ね、なんか天地創造とかもそうだけど、あんまり、なんかその辺で出てきてるイメージないっすもんね。
そうね、その辺の本当にドラッグエ、サガシリーズはこするけど、意外と他タイトル意外とこすらない。
そうね、どっちかっていうとなんかスクエア側は割と何回もあれだけど、エニックス側はそうでもない感じがするかな。
ああ、そうかも。
ごめん、スターオーシャン散々こすってるな。物に言うのかな、
ね、とかね。あれだったらもうガイア幻想郷とか意外とまたやりてえな。
ああ、そうね、確かにね。
いい、あの時代いいゲームいっぱいあったから。ああ、俺もそうだし、もう定期的に年一ぐらいのスペースでちょっとリメイクしてくれませんかってちょいちょい言うたんびにね、ちょこちょこいいネタ作ってね、ミスティックハークに関してます。
うん。
ナオさんはどうですか、エニックスさん。
エニックスさん、まあそう、 今言って天地創造もそうだし、あとなんだろうな、あの頃のエニックスだと、いやでもやっぱドラクエが真っ先に来ちゃうのかな。
まあまあまあまあまあまあ、やっぱドーンってやっぱビッグタイトル
そうね、ですか。あとはまあまあ今名前出したってあれですけどもね、あのスターオーシャンを最初にやった時はなんかすんげえと思ってスーファミでやったのはあれでしたけどね。でもあの頃まだね全然ね、あなんか開発が違うとかそういう頭なかったから、発売してたら全部同じところが作ってるってイメージ
ある。そうだね、
うん、
発売元イコール制作元っていうイメージはあったよね、ずっとね。
そうそうそうそう、開発がどことなんて最近になってからね、やっと、ああ、そうなんだ。
そうだね、俺も、ここに関して、あ、版元と開発元が別なんだっていうのが、
そうそうそう、
最近ぐらいになって分かってきたって感じですね。
後々見てみるとね、あの、違う会社が出てんだけど、同じ会社が作ってるゲームとか結構ありますからね。
うんうん、そうね。
ね、まあそうっすね、エニックスだと、ああ、クトレーザーね。
あー、アクトレーザーね。はいはいはいはい、はい。
あれもちょっと斬新だったなっていう。
あれも、紙視点になるっていう、なかなかちょっと、いい視点だねってなるね。
そうね。あー、そういう風に来るんだっていうのはあったなっていう。
そうだよね。あー、でもね、こっちで災害とか起こしたらちょっと面白いねってなるね。
そうそう。どうしてもアクトレーザーって言ったら音楽ばっかりに取り上げられること多いけども、結構ゲーム性も斬新だったと思うんですけどね。
自分でこの国づくりをやる感じはあれ面白いな。
そうそうそう、
紙視点からやる感じはね、
なんかね、今ほどゲームややこしくなかったから、意外とそういうところでやってもなんかあの小難しさよりも斬新さの方が最初に来たなって感じがして。
そうね、うん、
今そういう系やろうとするともうなんかもうめんどくさいのが先に来るイメージがついてしまうけど、全然、
いや、あれぐらいのやれる範囲でのあの感じてんの感じがいいのかもわかんない。
いや、そうそうそうそう、それは本当に思うなっていう。
下手にやれることいっぱい事細かに増やせちゃうよりかは、
そうね、本当に
っていうのなんか、それで言うとなんか、まあ、ちょっと会社違うけど、シムシティとかもさ、
ああ、そうそう、まさに、
ね。どんどんやれること増えててさ、わけわかんないことができるじゃん。
そう、スーファミぐらいのシムシティが一番やりやすかった。なんか、
そうそう、あれぐらいがちょうどいいの。
シムシティ2000とか、どんどん上になっていくと、なんかあの、やれることは確かにすごいんだけど、なんか、難しさの方が前面に出てきてしまって、なんか、めんどくさって思っちゃって。
そう、もうすっげえ事細かに。立てれるもんだりなんだりな、バイプライン整えたりがと面倒になって
た。そうなんすわ。だからこれぐらいの時期が一番良かったのかなっていうふうにはやっぱりね思っちゃうかなっていう。
90年代の良くも悪くも大雑把な感じの大味な感じがやっぱ良かったのかもわかんないよね。
そうっすね。その中で言うならまあアクトウェイザーそんな感じかなっていうふうに思ったかなっていう。
うん。いいね。面白い。あとは何、やっぱ俺たちの中で一瞬流行ったやっぱりイタストかな。
イタストね。
ね、一瞬、まあ俺たちある時にもスクエニのあれになったけどさ、
やったからねっていう。
そう、やったもんね。いや、やっぱたまにやりたくなるんだよね、あの辺のボードゲーム系とかね。
そうそうそう、普通に面白いなっていう。
そうそうそう、普通によう、できてるゲームでさね。
ただね、今って結構 CPU を人間風なぐらいにすることできると思うんで、昔あったようなあのね、なんかプレイヤーばかり不利な目に合わされるっていうようなことをやめてほしいなとは思うけど。
ああ、そうね。
普通に賢い AI でできるだろうって感じがするんで、も
う。
う
ん。
何かと相手は止まらない、こっちね、でかい店パカ止まったりするじゃないですか、あれは。
あるね、うん、あそこのサイコロの目をこういじってくる感じ、 そういうんじゃないんだよ
ってなる。そうそうそう。そういうの
じゃない。この AI のじゃなくていいっていうね。
いや、勝てるけど、勝てるけど、ストレス溜まるんだっていう。
そう。どうなの？まあまあ、腹立つだよね。
そうなんすわ。それでね、やっぱりやめちゃうってか、いいやってなっちゃうときあるから、やっぱり。
そうそうそうそう。
それはダメですわ、本当に。
そういう分布テンポのところであって、もうちょっと違う賢さを、賢いプレイをさせてやれよってなるんです
ね。そうそうそうそう。
それはわかるわ。
で、結局、ね、ゆるななでもやった、あれ以来、イタスト出てないんじゃないのっていう。
そういや、出てないね。
あれ、PS ビータと PS4 でしょ、確か。
そうね。
かなり出てないよっていう。
まあ、長いこと止まったね。
止まっちゃったなーっていう。
せっかくね、ドラクエキャラ、SF キャラ出して、お祭りじゃいみたいにやってこう。結構こすり倒せるんじゃないと思う。意外とこすってないっていう、ね。
そうそうそうそうそうそう。
本当はないよね。
あれもお世辞にもイタスの中で出来良かったかって言ったらそうでもないんだけど、あんまりに出なさすぎて、うん、最新ハードでも遊べるっていうこともあってまだ高いっていうね。
そうそうそうそう。出してもいいんじゃないかな。あの辺のパーティーゲームで机に勝負してもいいんじゃないっていうところは。
まあね、それこそスイッチ版で移植でも良かったのに出さなかったなって
。ああ、そうそうそうそう。もう、新しいところのキャラいっぱい出せるし、こすれるでしょうよってなるけどね。
意外とそういうとこ出してこないですよね、あの会社ね。
ねえ。全然今もう、アングシア出しとけば、とりあえず喜ぶでしょ。知らんけど、俺は全然知らんけど。
いや、間違ってないと思う。
勇者姫はみんな使いたいんじゃないのって思うけどね。
そうね。あれ、いなかったっけ？あ、いないか。
ギリいないんじゃない？天のキャラ、いなかったんじゃなくて。
いたっけ？いたっけ？もうそんなレベルだし、もう。
そう。その頃、まだアンルシアの存在、いや、ないと、いないと思うんだよな。
じゃあ、この番組的にはいないってことでね。
ね、
時期的にはもう出てたはず。
そうね、10は出てたはず。
10のバージョン2なんで。いたはいたはずなんだけども。
ああ。
いたかな、確か。
いたなんか、でもね、言われてたらなんか、いたような気がしなくもないんだよね。なんか、あの、グラのアンルシアをなんか見たことあるよね。
そうそうそう、なんかね、記憶にあるんですよ。ね、
記憶であるよね、あのグラフィックのね。
あ、いた。います。
あ、やっぱりいたんだ。
そう、
いたんだ。
いますわ。
あ、じゃあそれはもう語ってるね。
いてなお、あのざまっていう。
あ、そう
です
ね。
まあでもね、それでも思い出深いソフトかなっていうのはあるかなっていうね。
まあ普通に面白いからね。
そうそうそうそう、そう、なかなかずっとやってきてるしなっていう、
うん、
ごめんなさい、全然違うあれになっちゃうんだけども、あの、
うん、
エスクエニじゃないや、エニックスで思い出深いっていうか大して好きだったゲーム内容でもなかったんだけど、あの原作が割と好きだったからっていうのもあって、魔法陣ぐるぐるね。
ああ、はいはいはいはい、スーファミ系。
そう、スーファミのワンツーやったなっていう。
ああ。
だけど記憶に全然ないっていうか、まあ見たら思い出すんだろうけど、どんな内容だったか今タイトル見ても思い出せないっていう感じの。
アクションゲームっぽかったよね。
いやー、どうだったっけなーって、なんかパッと見がなんかね、あの不思議のダンジョンみたいな感じの見た目だったようなの覚えてるんだけど、もうそれ以外あんま覚えてないなっていう。
これもカセットのパッケージの絵ぐらいしか覚えてねえな。
そう、いや探せば家にあるんだけども、なんか覚えてないなっていう、やったんだけどなんかうんっていう感じですわね。
まあでも言うて、ねえ、最近、新しいのも、まあ最近じゃないけど、ちょっと前に出たじゃん。まあ大きく。
そうね。
リメイクじゃないけど。
はいはいはい。
その流れで、ワンチャンやれてもいいんじゃないかなっていう。
でもなんか昔ほどキャラゲー出なくなった感じはするなっていう。
そう？
そんなことない。
そう？大の大冒険っていう、最近の、大爆心紙芝居があったじゃない。
そういえばあったな。
ねえ。紙芝居でやはり中途半端なところで終わるっていう。
あれ、何のために作り直すのかさっぱりっすわね。そういえばね。
いや、途中であれが変わっちゃったからね。オーダーが。オーダーも変わっちゃって、これ作り直せって言われちゃったからね。最初作ったのがね、
最初どんなの作ってたんだろうなって感じもするしな。
逆にね、そっちの方がよっぽど良かったんじゃねえって思うけどね。
でも結局あれ放映してた頃には間に合わずでしょ。だって
そうです、そうです、放映後で発売になって今更っていう感じで、
うん、
ね、ちゃんとしたものを出してくれたらまだいいんでしょ。まさかの紙芝居っていう。
いや、原作はもうほら、特に終わってるわけじゃないですか、あれって。
うん。
だから、ね、放送中であっても最後までいけるぐらいのとこはできると思うんですよ、ぶっちゃけ。なら、
まあね、
どうなるか分かんないのと違って。
まあね、もう話はもともとありきのものだからね。
そうそうそうそうそう。だったらどうなんと思っちゃって。
そうね。アニメのクオリティもあるけど、あれでもうなってんだから、それに合わせてやってりゃいいの。
まあなんか爆死しそうな雰囲気はたっぷりあったけどなっていうところは、まあ正直なところですけど
ね。まあ、ね、結局蓋を開けたら、どえらいもん出してくれたなっていうふうだったからね。
そうね。
あれはちょっと、あんなに名作の IP を、怪我しちゃったなっていうぐらい。
結局大の大冒険のゲームってあの一本だけ、昔から全部数えても、
多分そう、もともとは出てないはず。
唯一があれ。
あれ、
いやーきついなー、原作ファンとしてはたまんないな。なんかちょっとそれは、
ちょっとかわいいっていう。もったいないな。もったいないな。原作はすげえ面白いのに。
あれこそ、なんか、エニックス時代に作っとけばよかったのになっていう感じはする。
そうね。一番最初の初期のアニメの頃の時代で作ってくれたらもう最高だねって感じなんだろ
う
ね。
そうね。普通に RPG でよかったと思うんですよ、ドラケだし。
そうなの、普通に RPG ですね。もうマダンガンのシステムなんて言ったらもうみんな喜ぶじゃんってなってるね。
そうね。
ねえ、道具屋かなんかで呪文入りの玉いっぱい買ってみたいなね。それでいいじゃんってなったもんね。
本当にね、隠しダンジョンでハジャンの洞窟とかの辺行けたら面白かったのになと思うんですけど。
そうねえ、結局あれ地下何階まであるんだよってあれだからね。
そうね。
まだ先があるからね。天野先生が言ったら、まださらに地下があるからね。
いやー、ああいう感じの、ひたすら潜り続ける感じのゲームやってみたいの
かな。そうそうそう。ね、ああ、もう、だったらどこまででもいいって言いますね。
まあ残念無念ですわ、本当に。
ねえ、っていうね、悲しい歴史もありつつ。
まああれもね、スクウェアエニックスですからね。
そうね、かわいそう、大変だろうな。
他はどうですか、エニックスって。なんかやっぱドラクエがやっぱメインのとこありますけどね、どうしてもね。
まあそうね、今、まあ、ちょっとパッとタイトルさらってみれば、ドラクエ関連がやっぱ多いよね。
そうね、
ぱり、まあ、これも開発元が違うからあれだけど、やっぱバルキリープロファイルシリーズかな。
あ、まあそうね、
ちょっともうちょっと残念残念ね、一番新しいのがえらいことだってなってたから。
確かに
残念だ。
猫屋さんですら買わなかったですからね。
そうねえ、なんでああしちゃったんだろう。まあまあそうしなくて気持ちも分からなくもないけどっていう。
あれあれってトライエースだけ？でも光栄かどっか変わってんじゃっけ？そんなことないのかな。
新しい方はなんかどれも関わってたっけ？光栄の相互の人たちがちょっといたりなかったりもあって。
あ、そういう感じなのかな。なんかあんまりよく分かってないんだけども。
俺もそこまで追ってなかったからね。やっぱなんかもう話が北欧神話のあの話だし、もうちょっともう、ねえ、レナス、シルベリア、アーリーの、あの、バルキリーたちが話してるのも、超楽しいじゃんってなって。で、もう本当にあの、エインフェリアたちの、生前のもう、ひでありたまったりじゃんっていう感じで。
確かにね。
漏れなくひどいじゃん。漏れなくみんな非業だねっていうのも本当によっぽど生前もう本当クソ野郎だってやったのだし、
まあ言うてみんな死んでるわけだからね、何かしらの理由があって死んでるわけだから。
そう、やっぱ本当にもうクソ野郎は本当に非業の死も超あるじゃん、もうかわいそすぎるって生前がっていうのも
ね。確かにね、
それをもうエインフェリアとして迎え入れてからのねえ、でもみんな大好き大魔法がもう流行ったじゃん。流行ってはいないけどね。やっぱ好きだ。大魔法必殺技の下り、工場の下りが。
そうね。それは確かに。
ねえ。なんだけど俺、デザードバレスっていう、超もう、ビッグキャラも生み出してくれたのにさ。
あいつね。
ねえ。最高に食ってるじゃん。
もう彼を好きになれるかどうかで決まる部分もあるかなって感じもするけどなっていう。
まあね、まあね。いやでもあれぐらい狂ってる感じいいよねってなるし。
そうね。
ねえ、シルメリアでお前何してんだよって話だしね。
そうね。
おめえ過去まで来て何してんだよこの野郎って感じ。すごいよね、過去まで行っちゃうっていうね。何でもありじゃん、デザードバレスって言って。
まあ、変態だけど天才ですからね、ある意味ね。
うん。いやー。キャラがみんな個性的でさ、エイミー・フェリアさんも超面白かった。で、絵がの PS 時代では考えられないぐらい超絶綺麗な、あんな綺麗なグラで動かして動かせるの超楽しいじゃん。
あれね、全然気づかないで当時やってたんですけども、
うん、
話によるともう PS の結構限界ぐらい攻めてたらしいから、あの本体壊れた人結構いたらしいっていう。
へぇー、
あ、そうなんだって思って、
スペックのギリギリ、もしスペック超えるぐらいの勢いで作
ったな。まあ確かに綺麗だったなっていうね。
まあ言われてね、そうよね、あんな綺麗な絵、いや、あれだけヌルヌル動かせたって今考えるとすげえよね、 PS のやつになるもんね。
確かにね。でも PS でもやってたけど PS2 でもやったから多分遅れてやった人は大して PS2 で安定してできたんじゃないのかなっていうのを、今のほらスイッチソフトをスイッチ2で動かしてみたい感じの。
ああ、まあそうね、確かに、マシンスペックが上がったからでもね、安定して動かせたっていう感じ。
そうそうそうそうそう、そういうのもあったのかなっていうふうに。
確かに。
でもまあ、あの当時ね、このトライエースに関しても私すごく言いたいことがあって。
そうね、あるね。
スターオーシャンセカンドストーリーが面白くて、で、
うん、
わあ、もうバルキリープロファイルマジ面白いじゃんっていう風にやって、
うん、
で、あの当時ね PS2 出た後に まあ、スターオーシャン3とあとシルメリアがね、うん、それぞれ続けざまになんか追うって最後になって、なんかね、どんどんどんどん出すたびになんかあのトライエースへの信用度が下がってったなっていうね。
なんだろうね、僕が頑張りすぎたのかな、スターオーシャン初期バルキリープロファイル1で。
あの流れ完璧だったんですけどね。
ねえ、すごい、もうトライエース株うなぎどこに上がったもんね。
そうそうそう、ね、今のフロムとかアトラス並みへの信頼度だったのに、
ものすごい、もうあれぐらいの信頼、もう出せば売れるぐらいの勢い。
そうそうそうそう、
安心だねと。あ、じゃあ間違いない、神ゲーだわトライエースだったら。
でも最近になって思ってきたのは、もしかしてあれ奇跡だったんじゃないかなっていう。
まあ、多分たまたまたまたま
たまたま、うん、
当たったんだろうねっていう。
なんか2打席連発でホームラン打ったかなみたいな。
そうね、もう仕上がりすぎたんだろうねっていう、いいところも、もうバッティングで捉えたんだねっていう球を、ね、
そうそうそうそう、もしかして今が正常かみたいな。
そうね、ちょっと俺やっぱスタートであんなん出されたら、やっぱちょっとあれがデフォルトになっちゃうのしょうがない。
そうなのね、もう
やっぱね、よりやっぱもう打席に立ったらもう打率を上げてほしいって気持ちはあるから。
いや、正直ね、スーパーファミコン版でのあのスターオーシャン1も荒削りっちゃ荒削りだったんだけども、うん、でも、
うん、
もうスーファミ後期だったのもあって、すんごいグラフィックとかなんかのいろいろやれることとかもすっげえ未来の RPG って感じがしたところでのセカンドストーリー、うん、バルキリープロファイルって流れだったから、もう騙されちゃったなっていう。
まあ、まあ、正面一発やって言い方はあんまりしたくないけど、
まあ一発ではないんですけどね。
そうそう、一発ではないからね。でもやっぱその嫌いはちょっと今思うとかあったのかなっていう。
そうっすな、
ね、
でもまだね、会社はありますからね。
それ
何気にすごいことだと思うなっていう。あの、
ね、
なんだっけ、なんだ、あれどこだったっけ、あのヒリの剣とかの会社なんでしたっけ、あれ。
そう、カルチャブレ
ーン。あ、そう、カルチャブレーン、そうそうそう、
うん。
あれがね、やっぱり10年ちょっとが続いたとかっていう時に、やっぱ続くってことはすごいことだって6年前の浦さん言ってましたから。
あ、そうかも。
そう、やっぱすごいことなんですわ、やっぱり。
なんかそう、やっぱすごいんだね、やっぱり。それなりに長く続けられるっていうのがね。
そうそう、トライエース今もあるってことはすごいってことなんだっていうことなんだと思うんですけども。
そっか、確かにそうね、潰れてねえなんてタイトルもなってあるわ。
そうそうそうそうそう、ありますからね、会社はね。
まあとりあえずご機嫌伺いで、まあ他にもエニックスはいろいろあるけどね。
まあそうっすね、
まあこんな感じでいいんですかな。
じゃあどうすか、スクエア、それこそあれもね、黄金期がほんと90年代かなって感じが。
いやだってもうさ、歓迎の連発に次ぐ連発じゃない、90年代だったら。
そうね、スーファミ時代の、スーファミのみならずか、90年代の RPG を引っ張ってった存在でしたもん、本当にね。
石鹸と言っていいぐらいだよね。FF シリーズは言わずもがな。
そうそうそう、
ロマンシングサガ、まあ、サガは、まあ、ちょっとあれかもわかんないけど、ロマンシングサガで一気にうなぎ登るじ
ゃん。確かにね、それはその通りです。
やってねえやつがいねえんじゃねえかってぐらいみんなロマンサガやったもんね。
やってたな。
いや、やっぱあのフリーシナリオシステムっていうのは革命だよね。
あれはすごかった、本当に。あの当時としては本当に画期的だったなっていう。
ねえ、木な順番でいけるって言って、木なように進められる。ゴールは決まってるけど。
でもなんか全く突き放した感じじゃないから、あ、まあ大体型にはまってるから割と分かりやすいとこもあったし。
そうそうそうそう。いやでも、あ、当時はやっぱあの選択肢がもう無数にあって、好きなように、うん、どれも正解なんてないから、もう好きなようにやってやりなさいよ、全部正解ですっていうのがあって、 時がすごいいいよねっていう。
ああ、それはあった。確かにあのどれも正解だよって感じの、
そうそうそう、
いい意味での突き放し方はしてたなっていう。
そう、不動いても大丈夫ですよ。ちゃんともうその期間内にやってると思うとかも、もうああもうこのイベントもうできないですよとか、そういうのもあったりするから、あはははってなって、
そうそう、容赦なく終わるからもうイベント
。ああもうアイスソードのくだりとかもどうするどうするどうするどうする、キラができないどうするのどうするのとかずっとするもんね。
よく考えたら、
ね、ガラハド、そう、ガラハド取るかアイスソード取るかっていう。
よく考えたら仲間にして装備ハイで輪が出ればいいなっていう話だけどっていう。
そうそうそう。まあそこでもう切る、奪い取るっていう選択肢を提示するところがちょっとやっぱね、丁寧にいいよねって思ったよね。
そうね、当時はそういうのなかったかな。結構ね、正義の味方、
そうそう、
悪みたいな感じで分かれてた感じがあったし、
あと、ね、殺してでも奪い取るっていうワードがちょっとやっぱね、すごいですね。
そうね、あれは衝撃的だったかな。
あれはいいねってなってるね。
だから
あさ、本当にあともう奇跡のゲーム、ライブアライブがあるじゃん。
そうね、
あの各著名な漫画家を集めてキャラで出させて、炎の時代でやられるっていう、あれももう用できたゲームだよね。
何がすごいって、今ああいう企画をこの時代にやると大体の場合、あの超無難ゲーかクソゲーかのどっちかのところをちゃんと仕上げてきたのがすごいなっていう。本当当時のスクエアってすごかったんだなって思う一方かなっていう。
ねえ、ちょっと前ですか、それこそファミコンジャンプでちょっと俺たちそういう夢のゲーム目の当たりにさ、
あ、
超すげえしなってなってからのさ、スーファミ時代にまさかのライブアライブ、何このキャラデザ人って、えらいことになったもんね。すごいじゃん、小学館頑張ったねってなった。
あれよくスイッチ出しましたね、
今この時代よくねえリメイクできたねっていう。
そうそうそう、よくできたなっていう
ね。え、まあでもこんだけの時間かかった、まあ、よっぽど時間かかったと思うんで、許可取りまでにっていうのを感じるけど、でもゴーサインが出てよく出してくれたなっていう。
あのまんまの流れでなんか続編でも作るのかなと思ったら、そんなことはなかったぜみたいな。
まあ似たような感じで今の作家人が遊べるかったら、それこそ大変なんじゃない。
まあそうね、
誰も選手からギャランティーの話したらよっぽどお金かかるんじゃない、今スクリプトだったら。
そう考えると今の漫画家で当時のようなね、集めた時みたいな感じでやってもいいんじゃないのかなと思うんですけどね、
うん、ねえ、そういう忘れ作品的な感じのを企画してどっかでね、
そうそうそう、
小学館調べ講談社縛りでね、やってくれたらすげえ面白いと思うんですよね。
まあでも今あんまりゲーム売れないから難しいのかな、なかなか。
ああまあそうね、確かに
売るとなったら海外を考えないといけなくなってくるから、そうなると難しいんだなとは思うんですけど、
そうなるとやっぱいろいろ余計な忖度が発生しちゃうしね。
そうそうそうそうそう。
今の時代で成功するっていうこと違うのがございますからね。
そういうんじゃ少し嫌な時代なんですけどね。
そうね。まあでもやってほしいよね。もう再三と返しぐらいの気概でやってほしいよね。
まあね。
それが今で言うスマブラみたいな感じなのか。
あー確かにそれは言えてるかな。
スマブラは本当にね、まあ任天堂縛りから始まり、徐々に各会社の作品が連なっていってさ、よう集めたなってなるもんね。
あれはね、いい宣伝にもなるしいいなと思うし。
うん、
そういえば
ようそうですね、よく落とし込んだな、あのキャラクターたちになる。
さすがに作ってないんすかね、スマブラの新作まだ。
いやー、さすがに さすがに今はないんじゃないかな。よもう相当な労力だと思うからな。
死んじゃう桜井さん。
もうぐったりしちゃうぜ。それはもう、ひしひし感じてちゃう。もう、まあちょっとやってますって開けろって気にはなる。まあ、でも言うて、カービィのエアライダー、ゴリゴリにやって、
そう。
出ずっぱりでやったからね、この前もね。
そうそうそうそうそう。
全然、元気じゃなるけどね。まあやっぱそこはやっぱ他者さんとの絡みってやってるんじゃないから、また頑張って元気でやってられるんだろうって、まああるけど。
まあね。
でも、前のスマブラムはもう長い、だいぶ長いことやってくれたから、まあ言っちゃいいよ。もうちょっと先でもいいから。もう2、3年先ぐらいでデスダップしてる。
まあそうね、確かに。2、3年で出るのかな。
まあダップしてもね。
うん。
よっぽどだってもさ、次のもう新キャラも書くても次何だ何出せばいいんだって話になるじゃん。
そうね。なんか、結構出し尽くした感ありますからな。
各会社、有名どころ。まあまあ出たでしょ。っていう気は。あれか、ちょっと、封印戦争版のリンクとゼルダとかも出しゃいいのか。
いやー、でもなんかちょっとまだキャラストック的に厳しいんじゃないのかな。
まだなかなか次手出すってなると、そうね、確かにこれだっていうビッグキャラが今あんままだいねえか。
他社にしたってなんかもう人遠い出した感あるから、まあしばらくそれこそ出すにしてもスイッチ2版みたいな、あんなね、動作とかグラフィック強化みたいぐらいのレベルなんじゃないのみたいな。
ああ、スイッチ2エディションって出すか。まあ、それはあるかもね。
最初から全部入りですみたいな。
うん、全部入りで。ちょっとお化け、新用語ちょっと言えましたよくらいの。
そうそうそうそうそう。
新ステージとかにね、それぐらいの感じか。
とかならあるかもしれない。
ああ、それはやりそうだね。
でもそんなもんなんじゃないかなっていうね。
まず構造がよっぽどのこれ出すっていうのが来たら来ない限りはなかなかってなんで。
かなと思うんですけどね。
うん。
しかしあれでもそうだけども、なんか全然なんか FF の顔がクラウドみたいな感じになっちゃったとこが。ね、あるけども、結構スーファミとかの時代も面白かったんですけどね、 FF ね。
いや全然456なんてどれも面白かったじゃん。
そうね、ドラクエも FF も456は面白かったからな、スーファミ時代。
そうね、確かにそうね。天空シリーズはあのくっくりは いいね、新しいロトから離れて天空が新しいシーンだ、いいね、いいですね、繋がってるんだねっていうと繋がってるなんで。
いや、なんかこの HD2D で天空編もぜひやってほしいなと思うんですけどね。
そうね、
それはやる。あのなんか下手に要素を削りすぎなければ間違いなく問答無用になるんですけどね。
うん、ね、残念ながらセブンだいぶこれ消すっていうのはいっぱいあったからね。
そうね、まあよっぽどセブンが好きじゃなければ確かに長いってのは分かるんだけども、セブン好きだからちょっとなっていうふうに思ったとこはあったんで、まあでもそういう意味やるんですけど ね、
まあそのね、余分な石板エピソードのあれをちょっと削るっていうのは、まあ、それは分かる気はする。
まあね、
だけど他の要素がね、それ消すっていうのがいっぱいあったからね。
まあその分なんか足してくれるんでしょうっていうふうに思いたいところなんですけどね。
その分新しい足しますけど、それがちょっと要素が弱すぎて今ちょっとどうなんていうのかもね。
そう なんか最近そういうの本当多いんだよなって感じがしちゃって、なんか削る割になんか追加要素が大して、なんかの快適さだけみたいな、そうそうそうそうと思うんですけど、
そんなに時間かけずにやれますで、30時間40時間ぐらいでやれますでぐらいのあれしかないから、ってなっちゃう。
なんか最近それ流行ってんのかなって、なんかすごいあの
やっぱ、そこはもうちょっと、本当に長時間かけてやるのはもうちょっとアトラスの方がやっぱり今もう時間を奪ってるんじゃないかぐらいになるんで。
そうなのね、やっぱりね、なんか
やっぱ 100時間超えはアトラスでないとみたいな、なってもね、
そうそう、50時間持たないんだけどねみたいな
そうそうそうそう、年末出るオクトラゼロもどうなるんだいって話ですね。カクッと終わっちゃったらちょっと飛んでちょっとなるよね。
猫屋さんいつもさらっと終わらせてるけど、ボリュームないわけじゃないのかなとかって、この辺はよくわかんないですけどね。
いや多分人数いるから、多分一人頭のあれがあんま長くないのかな。
ああ、そういうパターンね。でも昔もまあそういうのはあったはあったけども、なんかね、
ね、
うん、まあ佐賀もそうか、ある意味。でもでもなんかちょっとな、
でも佐賀はまだね、この個別シナリオはあるけど、でもやることは自由だからね。
まあね、
長くやることも別にいくらでもできるしあるけど、
いやなんか、
まあ、今のやっぱニーズにはな、うん、合ってないのかな。100時間超えは、
いやメインシナリオがまあ 4,50 時間でやり込み要素を解放しますよっていうのは分かるんだけどなっていう。まあ今それで何浮かんだったらディスガイアを思い浮かんで、あれは違うんだと思ってた。
あれまでちょっと毛色が違うからね。
あれは、うん、メインシナリオじゃなくてあれチュートリアルだったなと思って。
そうね。時代なのかな、やっぱそこまで時間をかけてやれる環境があんまりないのかな。やっぱこう時代の中に追いつけてないから、やっぱ定期的にいろいろゲームを出さなきゃいけないしってのもある。
まあ、
そして代わりが。タイミングがやっぱりあれから。あれもやりたいんだよね。骨ごとのやつもね。
そうね。で、まあそう思うと、スクエア時代もそう、なんかでもスーファミ時代結構ね、やり込み要素含めても、ボリューム結構あったようなイメージあるんだけどなっていう。
いや、結構、だってそれ、まあまあな時間。楽しめてたもんね。
そう。
ずっとやってるイメージが強いよね。あの時代の作品はね。
それこそスクエアで言えば、クロントリガーなんてマルチエンディングめっちゃくちゃあったからめっちゃやってたなって感じもするし。
そうね。飽きずにずっとやったもん、全部エンディング見なきゃって思って、
あれね、ちょっと移動させて変えたらまたエンディングが少し変わるっていうのはなんか、
そうそうそうそう、あれはちょっと本当に細かに変えてくる感じはちょっと、これはやり込み音としてはたまらないですね。
そう、なんだかんだ言ってね、あれが初かな、あの強くてニューゲームっていう、
そうね、うん、初のね、そうそう、あれもいいですね。周回要素としてはもう本当に、サクサクやれるから、全部エニグ見てくださいねっていう、めっちゃ言ったもんね、そういうというゲームは。
ねえ、でもなんか当時って、クリアしたらもう終わりってイメージあったけど、なんかやろうと思えばまだやれるっていう、うん、あのデータずっと引き継いでいけるっていうのは、なんかすごい目新しさを感じたかなっていうね。
そうだよね、そうね。データ引き継いで2週目3週目やりますねっていうのはね、
今結構そういうゲーム多いこと考えると、あれは正解なシステムだったんだなっていうふうに今でも思うし、
そうですね、後々のゲームに多大な影響は与えてるね、強くてるゲームはね、
間違いないですね、あれね、
うん、
でも今は亡き名作がいっぱいあるわけですよ。聖剣もまあまあちょっと若干復活した感あったけど、とかフロントミッションもそうだし、
もうフロントミッションはさ、本当にあれ何なの、あれ何なの、あのリメイクは、
あ、結局はひどかったのかな、 サードの。
サードも、ねえ、本当に、まあ、最近出た作品ではあるけど、どうなんだって。
一応ね、セカンドを買った。
お。
スイッチ版のセカンドは買ったんですけど、あのね、うん、なんかね、ロードが早いのが、まあ、ほとんどのほら、セカンドはロード長かったから、ロード短くなってるのは、まあ、感動したものの、なんか、基本的に何も変わらねえけど、なんか、
うん、
演出がしょぼくなってんなって、戦闘
が。え、ロードの面だけ良くして、あとは劣化でしょうか。
なんかね、グラフィック、僕は元より綺麗になってる割に戦闘がしょぼく見えたっていうのと、なんかね、うん、全体的になんか、うん、ひどかったですね。何がひどいっていうあれでもないけども、うん、
なんとかなんかうんなんて感じです。こうそこだってどれがっていう際立ったひどさは感じないけど、うんっていう感じよ。
そう、あとなんかやたらとね、あのなんだろう、十字キーっていうか、あのカーソルが滑るんですわ。コマ合わせて、まあ、移動させたりするじゃないですか、あれ。その時にやったら滑るっていうか、上一回押しただけに 2マス進んだりとか、そんな感じの。
何やそれ、
すんごいストレス。
良すぎる。
そうそう。
良すぎるってこと、
敏感すぎて、ちょっと、それでなんか、いやもういいやと思っちゃって、なんか、さすがに最後までできなかったなっていう。
この UI 周りの不便さもちょっとは相まってたんですか。
いやあれスイッチ版だけなのかな。なんか Steam とかでも出てるからその辺は分かんないんだけども、なんかセカンドは良かったなっていう。
スイッチのあれがちょっとそこはなかったんですよね。
だたまにセールとかでね、あのセカンドもそうだけど、あのファーストとかも1000円ぐらいで来てるんだけど、うん、なんかその辺考えると怖くてできないなっていうね。
そうね。
さあ、でもな、怖くてできないな。
ねえ。ちょっと怖いね。
さあ、ど
うなるレビューを見るのも怖いもんね。
まあまあ、そうね。でもまあ、レビューする人なんか、あんまりその気にしない人も中にはいるから、難しいんですよ、判断がね、やっぱりね。
うん。そうね。
あるからな。サード、結構、フロントミッションの中でも上位の好きなタイトルだったから、下手にやったくないなって感じが。PS 版やった方がいいんじゃないかな、みたいな。
結果、面白いね。
そんな感じはしちゃうな。
怖いね。なんとも言えないね、そこは。いや、でもあれもったいないよね。
もったいない。
フロントミッション見て。もう超硬派なロボゲームして、
あれ確か開発アークザラトと同じでしたっけ。
あ、そうなんだ。
違ったかな。まあアークザラトも今死んでますけど、
なんかあれもリメイク出すのは難しいのかな。
アークザラット、
うん、
そうね、それこそソニー難しいのかな。
ねえ、
でもまあ幻想水光伝がね、ワンツーで来たぐらいだから出してもいいと思うんですけど。
そうアークザラットなんてプレイステーションを代表する RPG 一角なんだから。
そうね、
うん、ポニーさんのやる気の問題なのかな。
それこそワイルドアームズどうなったって感じだし。
ねえ、あの、なんか本当中途半端にやって放置するっていうパターン多いね。
そうなんすわ。なんかでも ね、ワイルドアームズはね、結構幻想水古典とかぶってるイメージあって、
あ
なんか1が、1がまずまず、2が神作品で、3はまあちょっとあったり、なんか4以降になってくると、もうピの方が多いかなみたいな。
うん。スミスボーンでいく感じのイメージね。
そうそうそう。しかもなんか出てるナンバリング的にも同じぐらいやし。
そうね、確かに。
もったいないって言えば。
そうなのね。うん。
スクエアで言えば、パラサイトイブね。
ああ、もう超もったいないじゃん。
超もったいない。ワン、ツー。
超もったいない。すげえ面白かったのね。
何あの、サードバースデ
ー。あれ、あれどういう人だったんだろうね。
いやー、いやー、ほら、シナリオがほら、ねえ、ファルシの主がうんちゃらの人だから仕方ないのかなっていう。
うん。もったもったいないよね。アヤドレアもいいキャラだったんだね。
いいキャラだった。
大変だわ。
割とゲーム的には面白い部分もあったけど、シナリオがつまらなすぎて、クリアする前にあれ売っちゃったな。
あら。
っていう、うん、なんだっけあれダージュ・オブ・ケルベロスですら最後までやったのに
ペインテントだ
そうあれは我慢できなくて売っちゃったな
あそうガクトの歌には耐えれたの
耐えたんだけどね
ね耐えたって言い方じゃないか別にガクトは悪くねえ
まあまあガクトの歌はその割といい雰囲気だったと思うけどっていう、
うん、そうね
きつかったな本当に。
ガタガニな。
軒並みあの辺で死んでるんですわ。だからあの。
そうね。
パラサイトイブフロントミッション、聖剣もそうだし。みんなお亡くなりになってますわ。あと漏れなくあの当時ねアンリミテッドサガの影響でサガも死んでたし。
それはいいそれはいない。今だったら。いや、今もどうなの今やってもどうなのかなやっぱちょっと、あれなのかなアンサガは。
いや、チュートリアルしっかりするなら面白いとは思うんですけどね、あれはね。
あー、なるほどね。
あと、猫屋さんは絶対やると思うし。
そうね。アンサガ1位だっけ猫屋さん。
いやー、1位。
じゃないけど、だいぶ。
いや、1位なのかなさすがにサガフロそうなんじゃないのかな
かなサガフロかなやっぱり
でもベスト3には入るだろうなっていう
ねかなりあなたが好意的な印象が猫たつごさんで
多分個人的な予想としては多分2位に行くんじゃないかと思ってるけど
でもなんかそんなけど結構思い入れが強いイメージがあって
そうそうそうまあまあ、うん、分からなくはないかなっていう。ちゃんとやれば
面白い。いや、俺は、そう、ちゃんとやれば。ワンちゃん、ちゃんと、チュートリアルちゃんとして、今出せば、結構受け入れられるんじゃないかなと思って。
と思うんだけどなっていう。
うん。
でもね、あれね、ちょっとエピソードがあってね、ちょうどね、アンサガを、買ったって出た時期が高校3年だかの冬だったんですわ。で当時郵便局のアルバイトをしに行ってたんですけどもその、うん、アンサガを予約して買いにと思った時だからその取りに行けなくて次の日になったわけなんですけどその時に、うん、バイト先のなんかその郵便局員の人が今回のアンリミテッドサガマジクソゲーだぞとかって言っててでもって思いながら聞いててもそれを耳に残りつつ買いに行ったあの時の恐怖なんか高校生からしたら7、8000っていう大金
うん
もうね家帰ってやったいやそんなわけないやな佐賀だしなとかってあお電池が終わってんだけと思ってやったっけ案の定意味わかんなくてもう困りましたんだけどね本当にね売ろっかなとかって
ちょっとねやっぱり毎回新しいシステムを盛り込んで 喜ばせてくれてたあれだったけど、ちょっとアンリミテッドはあまりの突拍子がなくて、ちょっと置いていかれた感はあるよね。
そうそうそう、多分そういうことなんだろうって思って、分かってないんだよあの郵便局員はと思って、でもなんかちょっといやそうかなみたいな。
ちょっともうちょっと説明さえちゃんと入ってれば、あまりにも投げっぱなしがすぎたからね。
いやひどかったですねあれはね。
え、何なる？説明書にも送ること書いてなかった
でしょ。あ、書いてない、公約本が説明書だから
。何これってなったもんね。どうすればいいのってなりながら。
いや、よくあの説明書でゴーサイン出したなと思って。
当時やっぱもう研究員的にカツカツだったんだね。まあのペースでハイペースに出してるじゃん。
ああ確かにね。
あの当時サガフロ、サガフロ2、アンサガフロね。
あの時もスクエニかな。
もうスクエニじゃなかったかな。そのはず。
じゃあ仕方ないかな、スクエニじゃ。
まあスケジュールカツカツだったと思うからね。
まあっていう、
ね、逆にあの時代の IP で今カツカツっていい感じだったの、逆に何があるみたいな感じになる。
スクエニで、
いや他の会社でもそうだけど、
ああね、一回ダメだったのにっていう、
こうあのイニシエの名作ゲームリメイクしてうまいことやりますね、やってやりますのでっていう感じの、
なんかあるかな。
なんだろうね、
なんか最近リメイクするたびに悪いものとかそういうのがイメージ強いしな。
なんかやっぱちょっとそうなっちゃう、やっぱがっかりっていう意味で、まあドラクエ3もがっかりだったからな。
まあちょっとね、
ちょっとねっていう。
毎回あのなんだかんだ言ってドラクエはしばらく期間空いたらまたやりたくなったりすることあったんだけども、あの3やった時にもう3はこの後やらなくてもいいかなって思うぐらいにはがっかりしたなっていう、個人的には。
ちょっとね、あれはちょっとってなっちゃってるね。
ちょっとないかなって感じを持ちたかな。
とちょっと俺たちさすがに思い出補正ありでも無理、ちょっときかったなっていう。
そうね、いやなんかね、あのあれなんですわ、あのなんだろうな、いやもともとスーファミ版の時もそうだから仕方ないんですけど、あの神竜とかのあのボス倒す時のターン制限があると、あの好きなパーティーで行っていいのに、なんかそれができなくなってるのがもうそもそも前提として壊れてるっていうか。
ああなるほどね、はい、
2人パーティーであのターン数勝てねえだろみたいな感じになっちゃうんで、
まああれに関してはもうちょっともうエンドコンテンツとして、
まあね、
あれとは切り離してっていうじゃないとちょっときついよね。
まあストーリー攻略最後までね、大魔王戦までって考えたらまあ、うん、やれんのかなとかって思いながらも、ちょっと今バランス調整来たんだったっけかなみたいな。
そうね、
いや思っちゃったかな、
まあ、今更でもあるけどね、あのアップでもね、
今やんないのかもしれないですけどね。
そうね、今やる分だったらまだここまでのあれはないかもわかんないけど、
っていうのは思っちゃったかな。
うん、テレビでおるかな。あ、でも、かまいたちとかどうだったんだろうね。
あの、トリプルでしょ？
トリプルだなっていうのがなっちゃったけど。
そもそもしてトリプルのシナリオ自体がなんか、って感じだったんで、個人的には。
そう。ねえ。
しかも分かりにくいとこあって、なんか永遠と繰り返してこれどうやってこのループ抜け出すのってのもあったし、当時やった時に。
あれな、 他のあれもできたかったんだけど、でも1のメインシナリオだけだからな、思うけどな。
そういえばリメイクって言えばあのね、PS ビータであの初代かまいたちのリメイクがあったじゃないですか。
はいはいはいはい。
あれもなんかあんまり評判は良くなかったっぽいですけどね。
あ、そうなんだ、あのリメイクの方。
なんか絵柄がみんな無駄に回復しすぎみたいな。
ああ。まあしょうがねえか。
まあしょうがないんだけどなと思って。
うん。そっちのあれで楽しむのに、やっぱシナリオで楽しむものだもんね。
しかもなんか追加シナリオがあの原作の人じゃなくてあの龍騎073だったじゃないですか、確か。
ああ、はいはいはいはいはい。
だもうまんまあのかまいたちの夜版日暮らしみたいな。
おっと、ジュプールからひなみだめになったってだけの感じね。
なんかそんなね、うーんみたいなとこもあったな。ってのもあってね、やっぱあれも失敗リメイクだったのかなみたいな。
ああ、まあ良くも悪くもね、ユーキスターはやっぱ日暮らしのあれが強すぎるからね。
そうっすね。でもちょっとあのサイレントヒル F、
どう、
まだ買ってないけどあれはやりたいなと思ってるんですけどね。
いや、あれはね、動画を見させてもらったよね。面白いぞ。
そうね。私もちょっと見ましたね。
いいですよ。ひなこちゃん、いいですよ。ただの JK じゃないですもんね。
そうね。
いいですよ、あそこは。
最後までは見ないように。って感じで見たけど、面白そうだなと思って。
いや、あれはね、面白い。もうなかなかな陰鬱さの特有の、タイレスヘル特有の陰鬱さもね、いい感じに出てるんで、やってほしいな。
あれでしょ、なんか、2周目、3周目しないと分かんないことも出てくるんでしょ、なんか。
1周目はとりあえず、固定のルートなんで。
ああ、ははは。
そこで、全部が分かる。そこで残ったこう謎かなんかが2週目3週目以降で徐々に分かっていくみたいな。
なるほどな、いい作りっすわね。
っていうルート。まあ多少ね、その周回する時のあれが回重ねることにちょっと億劫になるかも分かんないけど。
ああ、まあまあ。
まあ途中でね、途中でいつもの UFO ルートってくれればちょっとあれになって、あれは本当によくできたゲームだと思います。
そうっすね。ウィンターセールあたりで狙いたいんですけどね。
うん、いや、いいですよ。やっぱ、ちょっと、どっちかっていうと、やっぱ戦闘に特化。今までのシリーズの中で、戦闘寄りな作品なんで。
だって、イヤーナムステップね。
うん。だから、より楽しむアクション要素がちょっと強めなんで、タイトルさん
は。いや、あれは楽しめそうっすわね。
うん、なかなかいいですよ。
サイレントヒールもね、結構ね、作品によって戦闘がそんなでもないっていうのもあったりするから、まあ、
そう、
やっぱ戦闘できない
ですね。やっぱ日本が舞台っていうのもね。
そうね、確かにね。
いいです。
いやー、最初な、発売日にやりたかったなーと思ったけど、なんかちょっとスケジュール的にこれ厳しくねーかーって感じの。
まあ、あの時さ、いろいろね、
そう、
対策ゲームいっぱい出たからね、サイレントヒルだ、ゴーストオブ妖艇だ、なんだって。
あー、そうね、
固まってたからね。
妖艇もやりたいなーと思うけど、その前に。
妖艇も超面白いから、ね。
その前に、対馬をやってからじゃダメだと思
って。あ、そう。まずは誉れをやってからじゃないと。
そう、ソフトアンドにまだ終わってないっていうあれだからね。
おっと、コトゥンハンを倒さないと。
ちょっとそれやってからだなっていうね。
見てて、要点もやっぱよくできてるんで。
ねえ、なんかね、評判いいから全然、あの、一時あの、発言で炎上してたけども。
そうね。
何のそのって感じで。
うん。まあまあ、あれはまあもう、そしてまあが良かったから、これはちょっと、いい、安心してやれる。
確かにね。
ええ。そこに、のハードルは、いいこと超えてきてくれたかなっていう。今すごいね、今対策ゲームがポケモン、サイレントヒル、
妖
精。で、今日ドラクエ、ね。
そうよ。
対策ラッシュだね。10月、9月、10月、10日。で、11月はまだね、それこそ、桃鉄だ、何でも控えてるから。
そうね。あ、そうそう。9月末にも FF タクティクスもありましたからね。
そうよ、タクティクス。
あれは良かった。
面白かったんでしょ。
でか、なんかもう、あの、なんだ、倍速機能が便利すぎたもん、本当に。
おー、本当にいいです。いい感じに快適さを、
そうそうそう、
快適さを高めたタクティクスで。
あれは、やっぱ今の時代必須っすわ、やっぱりね。
いいですね。倍速戦闘がね。
そうそう。
あれはね、安定、まあ、そこはもう、悪くなることはそこまで考えられてたのかなってことね、タクシップは。
そうですね。あ、まあそういう意味で言うなら、あれはまあ割といい感じのリメイクだったのかな、成功した方なのかな。
あ、まあそうか。元がもともと完成されてたし。
まあね、確かに。
これを FF からに置いたからね、タクシップを考えるね。新しい要素は一応あるない、そこまでもない、
うーんとね、一応あった、なんだろう、クラウドの仕様が若干すぐ即戦力になりやすくなったってのと、
うん、
クラウドの武器が最強武器が追加されたっていうぐらい、
おー、なるほどね、クラウド周りがちょっと
でもそうなった、それぐらいかな、あとまあまあ一応細かいあれはあったけど、まあ大体それぐらいかなっていう。
ああ。
まあ、うん、獅子戦争とかの追加要素がないんだったら全然許せたリメイクだったなと思っちゃったかな、やっぱり。
ああ、なるほどね。
よかったんだけどもっていう。よかったけど、ちょっとあの追加要素削られた感じがしちゃうなって感じが。
うん。
うん、でもね、今の基準で考えてやっぱ少しボリューム少ないかなと思っちゃったかな。
そう、
当時はすんげえボリュームあるなと思ったけど、あの倍速でね、うん、サクサク進めるようになったらなおさらそう思ったかなっていう、結局
快適になった分ちょっとあれ腹八分になってる気がっていう感じになってるか、
そうね、だって多分40時間1回かないかで全部終わっちゃったから、いや、いくら、何週もやり込んだタイトルだと言ってもね、
あ、意外とそこまでガッツリはやってなかった。
そう、いや、昔はもっと、まあ、その分ね、そのほら、一個一個の動作が遅いから、画面見てる時間が長いっていう意味で、まあそうなのかと思うんだけども。
うん、
まあ、その人、隠しダンジョン欲しかったなっていうぐらいかなっていうね。
そうね、なんかその辺のあれはあってもよかったかなって気がするね。
そこだけかな、残念な。ゲームとしては、本当いい作りだったと思うんですけどね。
うん。まあまあまあ、俺らが今まで言ってきた中では、まあ、悪くない部類だなっていう感じでね、
買っていくと、ゲーム的には良かったと思うし。
うん。
でも結構売れてたっぽいかな。スイッチ、スイッチ2、PS 版含めたら10万超えたんじゃないのかな。
そこそこ出たかね。
うん、パッケージ版だけで多分それぐらい出たようなファミ通調べですけどね。
じゃあまあまあまあまあ、うん、これなりにって
今の時代で考えなら成功な部類なんじゃないのって感じの。
今年大変ですね。下半期もぎゅっとこう。あれが固めて
本当にね、
さすがあれだよね、ポケモン ZA が思いのほか面白すぎてって感じでしょ。
あれは面白かった。まだやってるけど
これがちょっと俺たちが考えてた以上に時間泥棒だったっていう。
うん、いや面白いだろうなと思ったけど、なんか雰囲気もそうだし、なんかすごくああよくできてんなーって感じが してやってるなっていう。サブミッションも結構ね、あのもうストレスなくやれるからもうポンポンやっちゃうなっていう。ああいうサブミッション大体あんまりやんないんだけど、全部やってるあたりやっぱよくできてたなと思いながらやってるっていうね。
すごいね。面白いだろうなのはすげえ感じる。想像を超えてくる面白さね。
そうね。
あの早くうちに先日届かないかなと思いながら。
そうね。
うん。
あとね、意外と敵が強いんすわ。
あ、いいね。歯応えあるんだ。
歯応えある。なんかあの、結構ポケモンってあの、若干適正レベルより5か10ぐらい高くなっていくと、もう敵がなんかね、敵のトレーナーとかも弱いじゃないですか。
うん、バカ。
でもね、結構ね、普通にワンパンされるときやったら怖いっていう。
あ、いいね。その辺の、やっぱ、アクション要素が強いからこそのやつか、そういう難易度とか。
そうそうそう。
まあ、単純なレベルの戦いだけじゃねえぜっていう話。
もちろんこっちもね、弱点ついてるから、あの、ワンパンできたりするんだけど、でも、
うん、
向こうもワンパンしてくるくであるから、なんか結構これいい難易度じゃんみたいな。
あ、いいね。その辺の歯応えがある。そのアクション要素に強めなレジェンドシリーズならではだよね。
よくできてますあれは。結構油断してあのね、他のポケモンみたい感じで言ってたっけ、普通に2体3体やりたいとか、なんかあの割とみんな瀕死になりながら交換しながらどうにかごまかしつつなかったとか
する。結構人が続くわけね。
そう、人が続く。なんか、いつものようにほら、6体ポケモン連れてくるわけだけども、うん、あの、そのうちなんかもう、全員瀕死とか半分ぐらいみたいな。
もう、その単純なタイプ相性だけの話じゃねえんだぜっていう話になる。
そうね。なんか回復アイテム使い放題かなと思ったっけ、アイテムのクールタイムあるから結構そうもいかないっていう感じもあるし。
ああ、はいはいはい、は
い、いい感じじゃんこれって感じだね。
なるほどね。結構その辺もシビアな設定にしてていいですね。アクション要素
なんか面白いなと思ったの、あの結構ほら雷とかああいうのってなんか命中率低いイメージで、どういう風に表現してくるのかなと思ったっけ、当たる範囲が狭いとか、そういうなんかあの少しでも動かれたら外れるみたいな感じのあたりで、うわ、うまく再現してんなと思いながら。
あれでしょ、範囲とかやっぱりこの技の出のスピードがあれで調節点じゃん。
そうそうそう。あとあの、なんだっけ、クールタイムとか。
うん、
なるほどなーっていう。どの技も一長一短あんじゃんみたいな感じで。
あ、いいね。その辺のあれでちょっと今までのやってたポケモンの技構成とはまた違った技構成ができて面白い。
うん、それは思ったかな。なんかあまりポケモンの対人戦にそこまで興味あるわけじゃないんだけど、なんかあの、アクション要素加わった感じでやると面白そうだなっていうふうに思うぐらいには。
ああ、ここ、本当に、プレイヤースキルがよりちょっと問われる感じの対戦になると。
そうね。多分あの、すごいいいタイミングで空を飛ぶとかあの辺やったら回避できたりするんで。
ああ、はいはいはい。
その辺のいつ相手が使ってくるかっていうあの辺のタイミングの駆け引きも面白そうなんじゃないかなみたいな。
ああ、あのね、空を飛ぶとか穴を掘るとかでインパクトタイミングで避けるっていうのはね。はいはいはいはい。
まさにその辺がね。
これちょっと面白いな。
コンピューター相手に散々かわせてるのに自分にやると、かわす前に当てられるとか、そんなね。
なるほどね。いや、いいですよ。悪い話全然聞かないから、Z といえば。
いやー、あれは、うん。今年1に争う面白さっすね。
あ、ぐらいになっちゃ今年のベストに入る可能性がビンビンにあると。
入る。あの、もう、ZA か、うん、牧場物語のグランドバザールかな。
おー、牧場物語、インビタ。
どっちかっすね。あれも時間泥棒っすね。 あれもいいリメイクだったかな。もともとの、
ああ、なるほどね。
もともとの風のバザール、ちょっと時間の流れ早すぎないかとか、結構もっさりしてないかとかあったけど、こっちはいい出来だったなっていうね。あれは牧場物語初心者にもいいんじゃないかなっていう。
あ、いいね。
ぜひダミーちゃんの動画を見てほしいですね、あれはね。
なるほどね。
あ、そう思います、本当に。
ダミーさん、今 FF やってるから。
そうね。あれ、浦さん、そろそろ FF7 始めるんだったっけ、確か。
いや、ちょっとやれねえっすわ。
やれないっすか。
ごめんだけど、一応持ってんのよ、7。
あの、オリジナル版。
スイッチで、できるやつで。いや、ちょっとやったけど、もったりすぎて、耐えられない。
あれ、倍速なかったっけ。
あ、倍速、いや、倍速でももったり。
ああ、そっか。あ、まあまあ、そっか。
あの、移動スピードがあまりにも遅くて。
まあ、確かにね。
全然来ねえじゃん。ってなって。あれ、エンカウントいじれないもんね。
どうだったかな、なん
か。エンカウント、オン多分ないよね。ピクセルリマスターだけでしょ。
なしはできたかな、確か。
あれできたっけ。
経験値倍とかもできたようなイメージ、確か PS 版はできたはずなのかな、多分。
あれ、どうなんだろう、また見直そうかな。もうでもちょっと、やる気にはならないかな。
あれ、見はしたってか、まあ、やってるじゃないですか、あの、ウサギの方が。
ああ、ペコさんがやってるのが全然見てない。
ああ、マジ。
ペコさんやってる全然、だってもう、あれっちゃくもブラッドボーンしか見てないもん、今。
あらあら。
ペコさんがやってるの。ブラッドボーンやったらもう超面白いと思いまして。
ブラッドボーンね。
いいですよ、ペコちゃんのブラボー。ガスコミ新婦2回で聞いたりしてましたね。あ、やるじゃんと思って。
まあでも、
その後いろいろ、また嫌なと宣伝出てます。
経験したならガスコインいけんじゃないかって感じはあるからな、やっぱりね。
ああ、でもあの辺だいぶ離れたからね、プロム、ペコちゃんは、ね。やってはいるけど。
でもあれ、最初のボスで第二形態出すかって思いましたけどね、ガスコイン神父ね、最初ね。うわー、これ、ね、ブラッドボーンから始めた人かわいそうだなと思ってやってたのに。
うわー、初めてのプロムに来たらちょっとやっぱ、ブラボーはね。
そうね、あれはちょっとね、ちょっとさすがに洗礼すごすぎないかっていう。
ちょっとあれはやっぱりクロート向けなゲームでね、ダクソだって比べてね。
まあ面白かったけど、まあ、うん。
いや、世界観はもう超いいよね、ブラボー。
そうね。
あの世界観は俺すげえ好きなんでね、ダクソとかと比べると。
あれまた独特の世界観ですからな。
それこそもうね、あんだけダクトリメイクこすってながら、ブラッドボーンをすることリメイク、もう本当これリメイクしてほしいんだよね。
あれだからじゃない、ソニーだからじゃないの、やっぱり。
ああ
、
じゃあ次の新しい新機体とかちょっとそれっぽかったね、一瞬トレーラー見た時。
あのスイッチ2のやつ。
そうそう。
あれそういえば
ブラボっぽくね、世界観と思いながら。
あれってそういえば、じゃあ、エルデンリングと被っちゃう、もしかして。2026年。
あー、もしかしたら被るかもわかんないね。
うわお
時期はまだ未定だからだけど。まあさすがに先にエルデンリングを出すんだと思うけど。
まあね。
ただ、新しい方もちょっと楽しみ。重火器使えるじゃんってなって。そう、ね。それだけでちょっとテンション上がっちゃうから。重火器使えるのがいいな。
どのレベルの方が使えるかなっていうね。
あっと、でもなかなかな、いい感じの重火器使えた方からちょっと期待にしちゃうよねっていう。
あれ、ガトリングあったんだったっけ？あれ？
ガトリングはね、あったような気がする。
なんかあったような気がするんだよな。
うん。どうする、また10パリできたらどうする、
ジューパリね。
ジューパリ気持ちいいよね。
あれね、ダクソもそうだけど、ほら、パリは最初のチュートリアルでしか使いませんよみたいな感じの雰囲気で、進めていくと、まんまりジューパリ、個人的には使わなかったんですよ。
ああ、そうなんだ。
ああ、そうね。まあ、使う人はずっと使ってたと思うんだけど、こっちはずっと聖剣で剣を振り回してたんで、だったんだけど。
ああ、なるほどね。
まさかのまさかでラスボス戦、10パリ必要っていうね。
ああ。
必要ではないんだけど、まあ、
うん。やっぱ、もう重要性がちょっと高まる。
そう、あったらはるかに泣くっていう、マジかよっていう。
でもそこがやっぱり、またいい。
そうなんす
わ。ちょっと序盤だけどちょっと見せプレイかと思わせといて、
そう
最後の最後でちょっと楽重要になるっていうね、ジューパリが。
そうそう、なんか威力の高い、まあ大砲たまに打つかなぐらいしか使ってなかったのに、最後でジューパリなのフロムと思って
より楽になるしないかな。やってほしいんだけどね、ブラッドボーン普通にリメイク。
まあね、
綺麗な画像でヤーナも見たいじゃん。よりあれとか汚くなるんだろうなってなるけど、
でもあれこそ本当にね、フレームレート上げて高画質にするだけで全然今やっても面白いと思うんだけどね。
全然変わってそれだけでもう、だって武器の変形アクションとか綺麗になったらすげえ気持ちよくなるんだろうなって気するね。
それはある。
武器変形っていうシステムもちょっとやっぱ個性があってよかったじゃん。
まさか最初に手に入るおののやつが最強武器のまま行くとは思わないなっていう。
まあね、のこなさはもう超面白いとかさ。
そう、あれ強いっすわ、本当にね。
ね、のこなさ超強い。普通に面白いと思うんだけどね。今だって普通に面白い
と思う。デモンズソウルも。ね、うん、リメイクしたぐらいだし、なんかソニーだけどあれは。
そう
フロムは作らないかな。どうなんだろうな、
作らないかな。まあまあ、ね、でも言うてね、エルデンリングアーマードコア6で他もグンと上げたからね、まあね、フロムさんは。
まあね。
ね、あとはもうアナザーセンチュリーエピソードだけだっていう話になってるから。
っていう話をね、6年前に小浦さん言ってるんですよね、これね。
ね、言ってるよね。
言ってるんですよ。
まあ、だって、まだね、エルデンリーグの絵の字もなかったから。
そうね。
あの頃ね。
あの当時と違うのは、フロントミッションじゃないや、アーマードコアの新作が出たってことぐらいですね。
そうね。
まさか出るとは思わなかったけど。
まさか出ると。おー、やっぱあれは、ちょっと、目玉だったね。
結構6年間あったんですよ、そのアーマードコアの新作が出たに、まさかダクソ以上に完璧なエルデンリングが出るとは思わなかったとかね。
そうだわ。もうエルデンリングのマップの広さにどぎも抜いたって。
いやー、びっくりしましたね。本編も長かったけど DLC もこれ DLC じゃねえよっていう、
バカ広いっていうね。DLC のレベルじゃねえぞって。
あれ真面目にちょっとしたゲームの1本分ぐらいありましたからね。あーげーと思って。
いいよね。かと思ったらもうナイトレイン、まあまあ面白いって感じがあるね。
ナイトレインね、あれ一人でもう少しできるんだったらやってみたかったとこなんだけども、まあ、ちょっとどっかで手出したいなと思うんだけどな。
うん。ナイトレインも。だからいい感じで今来てる。あれから6年前からプロにな
った。そうね。
ぐんぐんビッグタイトルを出して。
確かに。でかくなりましたわ。それこそ、ね、スイッチ2でエルデンリング出たんだったら、
うん。
ナイトレインも出るのかなみたいな。
あ、出せるんだったらナイトレインも出せるんでしょう、普
通。ねえ。
まあ、そのセットで出してもいいかもね。ちょっと、値段払ってて、1万ちょいぐらいにして、
ああ、ダブルバックで、
ね。ナイトレインとセット。そう。
はい。
それはちょっと、コロムさん賢い売り方かもわかんないね。
まあでもほら、なんだっけあれ。 DLC 全部入りパックってだけでも結構ね頑張ってるのかなと思うんです
よ。まあまあまあまあ、そう、確かにね。そうだな、それだけでもボリュームエグいか。
いやー、あれは本当波のゲームのボリュームじゃないからな、本当にな。
すごいよね、本当に。DLC の概念を軽くぶっ壊してきてるね。
ぶっ壊してきてる。あれ、本編と DLC 合わせたら本当息の長いゲームなんで。
うん。
いいと思う。だからそんなことやってるら全然時間なくなるんですわね、やっぱりね。
まあまあね。
しかもほら、我々馬娘とかもあるじゃないですか。
まあね、新シナリオはね、また出てきちゃったから、温泉があ
れをね、思ったよりなんか奥深そうだなっていう。
そうね、確かに。まだね、本当に始まって2日目だから。
そうね、
あるあるね。
でもなんかもうすっごいほら、レンタルってイベントの上位の人たちのやつ見れるじゃない。もうあれもうみんな US5 とか6とか作ってるし、
うんうんうん、ああそうか、今試験のあれで上位見れるんか。
そうそうそう、あのどういう編成かとか見て、はあ、うん、なるほどねと思って。
そうだわ、そうだ、他使用率の順位も出る。
猫屋さんが珍しく苦戦してるっていうね。まあ、
いやでも時間の問題だと思うけど、言ってあの人はそういう順応するからな。
そう、
マコラと一緒ですから、適応力高いから。
そうね、
ねえ、あれすぐやってもセラノマでしれっと US 作っちゃうんじゃないのって話したはずね。お伝え掴んでもらえばある人。
そう
なんですよ。えげつない馬を量産するから。
一瞬だけですからね。
そうそうそうそう。あの今回はあの出だしの用意度がちょっと出遅れちゃってだけの話だから。
やっぱ浦さん今回早かったじゃないの UA7。
ああ、いや行くのが育てやすいって話だったから。
ああ
じゃあやってみっかっつって。で手持ちそんななかったけど。ね、みんなが今やってるサポカの編成でやったら、あ、なんとなくできたっていう。
そうそうそう、目標レースがね、結構ステータスアップするっていうか、そういうのみたいですか、
ね、そうそう、あれで ね、目標レース時は必ず温泉入れば結構な手の上昇量があるから。
そうそうそう、一発目で結構いいのできたから、あ、いけるんだなと思って。
うん、あれで結構賄えるんだねっていう。ね、今回賢さは言えない編成が良さげなイメージがあるけど、あ、それなりになしでも行くんだね、賢さって。
なんかね、あとね、賢さ入れない理由があったらしくて、なんかそのなんだっけ、あれ超回復であって
ん
の、
うんうん、
あれがなんか体力消費じゃないとなんないっていうのがあるわけじゃない。でなんかそれがなんか
あ、はいはいはい、
賢さ練習だと体力消費しないから、なんかその辺で
超回復が出ないから、あんまり踏むべきではないみたいな。
そうそうそうそう、なんかそういうことらしいっていうね、なんか
話。ああなるほどね、
はい、ああなるほどな、理にかなってるなと思うんだけど。でも結構ハイランダーもやってる人いるっぽいんだよね、なんかね。
でも意外とハイランダーでも悪くないんじゃないかなっていう気はしなくないけど、でもやっぱり今固まりつつある編成の方が伸びやすいかな。
そうね、なんかね、うん、でもなんか目標エースの多いキャラでやってみても行くのみたいな感じにはなんないから、またなんか少しコツあんだろうなって感じはするんですけどね。
多すぎてもあれなのかね、どうなんだろうね、目標レースが多すぎても。
ああそう、なんかあれなのかな、
そのレースボーナスのあれはいいけど、より強い練習が踏む数が単純に減るからあるんだ。
ああまあそうか、あとあれかな、結構後ろの方になってくると、温泉券がバンバン入る時期になるわけじゃない、うん、シニアの終わりとか、
うん、
あの辺のレース数多いのでやるとまた違うかなとか、そんな。
ああ、 なるほどね。
ファルコとか結構シニア期に連発してくるから、あの、
うん、
ああいうキャラもいいのかなとかって思ったりするんだけど。
ああ、なるほどね。そこで、そこのレスボーでうまく稼げると、またちょっと変わってくるかもしれない。
変わってくるんじゃないかなっていうね。
ああ、なるほど。早いよね、みんなね。行くのが伸びやすいとか、すごいわかるんだ。目なんだよ
ね。確かにね。あれはなんでわかったのかなっていうね。
何のあれでわかったのね。行くのに行くたってば、伸びやすいっていう。
でもなんかあの他のキャラでなんかあのやってみてもなんかあのステータスの伸びとかいくのほど高くないんですわ。なんか あったのかなってなんかあのいくのディクタスがあの実装時からなんかそういうギミックがあって
さ、それが今回の温泉で噛み合ったっていうあれなのか。
なんじゃないのかな。あのほらゴールドシティが確かのほらシニアの4月以降だとレース出るたびに全能力上がるみたいな感じのあった時もなんか、
ああ、はいはいはいはい、
そういうので気づいた人早かったから、そういう
ことね。本当に、まあ、娘俳人たちもすごいのね。まあ助かるわな、こっちとしては。俳人たちがやってくれるから、
まあね、
これ真似すればいいんだ。
まあ、娘も忙しいし、明日はルプスデックスとエアリアル回収型来るしなっていうね、エタノルね。
そっか、もうちょっと俺今回あの008段階でちょっとやり尽くしたんで、今回はすぐごめんなさい、ごめんだけど、はい、
まあ言うてね、私もね30連合しかできないんだけど。
ああ十分じゃん。俺もう今できない、10連もできない。
あ、でもなんか明日多分1200もらえるはずですわ。
カウントダウンのあれか。
そう、オルフェンズのね。
オルフェンズか。うん。オルフェンズ、後半ストーリーが来るのか。
いやー、もう、バエルのために。
後半。
アグニカカエル。
アグニカカエル。
魂のためにちょっとね、SP ポイント貯めといたからもう。
俺もどうしよう。ビダールは嫌いじゃないから。
ない、ビダール。
ビダールがどんぐらい強い？
ビダールはなんかね、防御とかがっかりするからな。
そういうこと前回、Gガンダムの追加で、デビルガンダムゲロ強いってなってた
よ。あれは強かったね。
だから、ハシマレがワンチャン強いのかっていうのはあるかもしれない。
ああ。
モビルアーマーが。
確かにね。それはあるかもしれない。
もしかしたら始まるというかもしれない。
結構ほら、モビルアーマーって立てないから防御機体としては不向きだっていう、あったけど、この間のネオジオン号もそうだけど、アタッカー機体だと当たりなんですよね、うん、あれね。
そうだ。ほら、ノイジー、ゲロ強いもん。
そうね。ノイジー強いよね。
アタッカーだし、マップ兵器持ちだし。
意外と、デンドロビーム控えめだったなっていう。なんかいや強い、
そうなんだ、
うん、強いし厄介なんだけど、なんか意外とどうにかなるんだって、カウンター戦法でいいし、
うん、
あとなんかなんだろうな、倒しても他の厄介なアタッカー 1,2 体そのカウンターとか減らしておけばね、あとはもうなんかゆっくり倒せばいいだけって感じになっちゃうし。
あ、意外とそうでもないんだね、三号機の同じ、うん、倒されてもステイメンで出てきますねってなるけど、
そうそう、まあステイメンも倒しちゃおうかみたいな。
あ、どうせチャンスステップでまた動けるしなとか。
そうそうそう、だから意外となんかどうにかなる、なんか意外とね、なんか F91 も厄介だったなっていう。
あ、そうなんだ。
F91、まあ、うちにも一突のいるからわかんないけど、めっちゃ硬い。
へー、
あっちの方が厄介かなっていう、シンプルに嫌だなっていう。
あ、そんなに硬いんだ、F91。
硬い硬い。だって、もう、工場機体のほら、何かあれ、ガンダム？
うん。
あれ、うち2凸だけども、1凸の F91 より防御力低いし。
へぇー。 あんな小型モビルスーツが。
なんかね、複雑な気持ちになるんだけども、まあ、強い分にはいいのか、みたいな。
かなり異性の方が強いんだね。
そうね。なんかちょっとね、イメージと、ちょっとだいぶ違うけど。
うん。じゃあそれこそ、F91 に三日月とか乗ってたら強い。
ああ、まあ、一番いいのは多分、ヨナじゃないかな。
ああ、な
るほどね。地球連邦タグで 15% 減らせるし、2回防御だし。
ああ、なるほど。
あの、三日月と同じで、あの、体力回復持ってるし。
ああ。
でも、まあ、強いっすよ。でも、まあ、デンドルビームも全然厄介だから、十分脅威なんだけど、一時言われてるほど、なんか、うん、ものすごい壊れキャラってほとんどなく、うまくバランス取ってんなって感じですわね。
いいね。ゴッドガンダムも超欲しかったんだけどね、俺。
まあね。
もう超欲しいと思ったんだけど、ゴッドガンダムは全然嫌だったな。
ゴッドは強いね。
強いんだ。
ムトツでも強いって言ったけど、うん、いや、ほんと、全然一突で貫突の機体と戦えるぐらい強いなっていう。
でも今あの現状アタッカー筆頭でしょ、ゴッド
筆頭だね。まあちょっと MP 管理大変だけど、
ああ
撃つたびに減ってくから、
ああ、そこの管理はちょっとむずいけどねっていう、単純火力がもうエグいって感じ。
そういう意味じゃ結構バランスは取ってんだな、この運営はと思うけども。でもほら、あの F91 にしたってあの硬いけど、あの、うん、EX 攻撃が確かね、特殊攻撃弾かなんかなんです、確かあれね。
うん、
だからあの他のガンダムとかもそうだけど、あの辺 の、 あの EX 攻撃大体攻撃力ダウンの汎用性高いやつだから、うん、それに比べるとまあちょっとね、あの癖あるから、まあ、うまくバランス取ってんだろうなっていうね。
なるほどね。
さすがに防御ダウン入ったやつの方が硬くなるんで、やっぱりあの、
うん、それうまいこと一応一旦色出してるね。
そうっすね。
いいね。最近欲しいと思ってる方が期待がことごとく出ないからさ。
確かにね。
ゴッドガンダム超欲しいと思って引いたらさ、全然ユニコーン出てくるし、ユニコーンまあいいっちゃいいよ、シールドパネル普通に強いから、
確かに
射程長いいいんだけど、ゴッドガンダム面白いなと思って、まあ、いった結果ノイジルの方が強かったから俺的には。
確かにね。
まあどうかな、
ノイは強い割に全然見ないんですよね。やっぱ持ってる人少ないんだなと思って。
少ないのかな、多分俺みたいに頑張ってないかな。
すごいな、ガトー特攻だなと思って、皆さんガトー当てまくりじゃんと思って。
いやあそこまでノイエジールしか出てこないと思ったらさ、びっくりだよね。もう裏木のウロジも出てこない。
そうでしょ、前回だってね、あの GP02 だけ
そうだね、02だけ引いたね。
すげえなーと思って。
そうガトーはどっちも揃えてるんでね。まあいいです。全然強いからいいですわ。どっちも。
あれは強いわ。
ねえ、ちょっと。ねえ、GP するとあっちのガトーもしれっと情報修正入ったからね。射程伸びるっていうか。
あれね、一気に使いやすくなってね、いいなって感じですよね。
しれっと情報修正しやがった、あっちのガトー。いいですわ。
しかし、
ガトーパパ。うちもガトー3人いるからもいいですわ。なんて思って。
確かにガト射撃かなんか強化入ったからすっごい射撃高いんですもんね、あれね。
ああ、そうだね。
あ、これなら別にエネルギー重視でも強いやんと思って。
うん。
だってドモンなんてあの追加されたアビリティ射撃っていうね。何に使うんだよ。噛
み合ってねえじゃん。
マシンキャノンすらねえわと思って。
どこのタイミングで射撃使うんだ
って話。射撃ないんす
よ。どうも他の機体乗っけろって言ってや
る。ああ、まあそうね。でもシャイニングフィンガーソードもあれ格闘だったはずなんだけどなっていう。
うん。 ワンチャンデビルガンダム。
ああ、あの、新しいやつね、あれね。
アタくん。
あれ、どっちも強いからね、格闘も射撃も。
うん。
いやー。
やだな、ドモンがついに生体ユニットになっちゃうんだね、デビルガンダムって。
でもほら、あの、タグが合わないから、あの、結局あれ、メインの方が強いから。
あ、
結局、ドモンは、あの、まあ、開発機体のオスだったら、やっぱりあの、ね、強敵のやつで来てた、あの、ハイパー、スーパーモードの、シャイニングガンダムなんじゃないのみたいな。
なるほどね。
でも、あれのおかげで、あの、なんだっけ、エキスパートの G ガンのやつクリアできたし、まあ、よかったよかったよ、
ね。なるほどね。まだ、なんだかんだで全然長くやってるね、TJ さんはね。飽きないね。
いやー、なかなか面白いですわね。
なんだかんだで。いいタイミングで、ね、イベントが定期的に入ってくるから。
確かに。
何とかやってるから、今週間の分が大変だよね。
全然今週間が終わらない。
時間取らないもんね。
なんせ今年初めてクリアしたゲーム、9月に買ったデモン X マキナの新作ですからね。
それも珍しいね。今年珍しいね、クリア報告が。
そう、 あれとこの間の FF タクティクスしかクリアしてないっていう。
ああ、はいはいはい。
マジで今回クリアしない。そんなにも
今年は、まあいいのか悪いのか、まあ、方策っちゃ方策なんだよね。ゲーム自体のあれはね。
そうね。
なの、全然、クリアができるほどの時間が取れてないっていうのもまた変ですけどね。
あれですね。
まあ、ほんま、先頭な部分かもわかんないけど。
それもありますわ。さすがに、11月、12月はちょっとなっていうね。
まあ。え、この先何？四鉄と
カービィぐらい？
ああ、エアライダーか。まあ、あの辺はクリアもそうもないからいいよね。
まあね。うん。その辺は気楽で、まあ、いつやってもいいかなって感じだし。うん。オクトラはすぐやんないんで、まあ、うん、って感じだし。
あれはさ、それこそスマホのあれをやらないといけないのかって話になるじゃん。
ああ、いや、どうなんだろう。大陸の橋だかなとかってやつでしょ？なんか。
そうそうそう。の流れでしょ、ゼロ。
なんか、猫屋さん言うにはね、なんか、過去作のキャラも出てくるっぽいとかって。
そう。だから、ワンちゃん、その辺のあれは、あらすじで教えてくれたら、大まかなところ教えてくれた上でゼロやらせてくれないかって思うね。
まあまあ、そうね。さす
がに。これ楽しめないことはないけど、やっとくとまあまああれだよっていうふうになるかもわかんないですね。
いや、でもさすがにスマホやってくださいって言えになるのかなっていうね。
そこの誘導したらちょっとあれ、ん？ん？ってなるよね。
さすがに大丈夫なんじゃないのかな。
ね。だと思いたいですね。ほんと、そう、大した補足程度の、あれで、そこだったら全然まあ、やっといいやつだって。
まあ確かにね。そこはなんとかしてくれるでしょ、きっと。
まあまあ、そこはなくても楽しんで見るようには作りなしてるだろうからね、と。ねえ、あとしれっと坂つくも作ってるらしいけど、どうなんだろうね。
いやー、でも基本無料よりは買い切りにしてほしかったなっていう。
そうね、怖いよね。この前しれっとそんな方が流れていたから。
そうね、
本田圭佑のスクラップともにはあってないんだからね。え、まあ、言うちゃそんなこと言ってるけど、もう稲妻イレブンもようやく出るのかい。どうなんだよ、10回の延期を経てようやく出るのかいっていう。
あ、出るんだ。
うん、一応、あれも11月じゃなかったかな。
あれは完全新作な、リメイクじゃなくて。
どう、いや、どういう立ち位置なんだろう。一応新作の体で、いつものように過去作の仲間もいっぱいスカウトできますよ、システムなんじゃないのかな。
ああ、なるほど、
ね。もしろもう、ロングストップ追ってないから、今どうなってるのか。ベータテストで、ちょっとやってたねぐらいのあるしか知らないから、何に。
ああ、じゃあまだ、細かいことは出てないって感じで。
ストーリー運用が多分出てるのかな、出てるのかもわかんないけども、見てねえや、興味ねえから。
あら、ついに。
いや、だってもう、柔道の延期って何って話してる。
まあ、出て。
何年延期って気がするん
だ。評判を聞いてからかなって感じですよね、それはね。
うん、多分、ファンメイドな、ね、感じになりそうな気するな。
でもほら、ファンタジー、
作品やってきた人です
ね。ファンタジーライフは結構ね、うん、結構とかかなり好評だったからね、今ちょっとまた盛り返してきてかもしんないなっていうレベル5ね、うん、
まあもしかするとイナズマイレブンも式にコンテンツになる感じもなきにしも、
マジっすか、
もうむしろ今式にコンテンツなのかもわからないけど、
まあまあまあまあ確かにそれはね、
まあでも言うて昨年末映画もやったから、
あ、やったんだ、
やりましたよ。俺ちゃんと見に行きましたから。二部作で。一部は別に普通の、あの、初期の稲妻レベル、フットボールフロンみたいな話だから、振り返りだから、ま
あ、
どうでもいいやつ。で、後半で、この次のゲームのメインになるんじゃないかっていう流れの話。
そういうあれなんだ。
を出して、そう。
へ
ぇ、敵が多分遠藤守の息子だっていう話。
あ、そうなんだ。ははは。
うん。サッカーモンスターって言われてる遠藤春樹やってるんですよ。遠藤守の息子で。もう強すぎて。っていうぐらいの立ち位置。ミッドフィルダーかなんかまだ。
へ
ぇ、もう他のレベルが違いすぎて。今の中学生なんで、相手にならないぐらいのレベルだ。それが多分、ボス的な位置に置いて出てくるのかっていう。っていう流れ。
はぁ、あ。
の触りの部分だけを後半でやってっていう。
じゃあ一応買わずにレビュー待ち。
まあ、すぐには買わないだろうね。レビューで、どうなのか、どこまで楽しめるか。過去キャラ、当然何人スカウトできるんだってあるんですか、まあ、1000人以上できるんだろうけどね。
そんな、まあ、行くのか。
うん。
グラフィック的には、あの、アニメ調な感じで。
一応、アニメっぽくはなってるのかな、キャラは。いろいろ。あの、稲妻イレブンストライカーって出たじゃん。
はいはい。
あの、BB だから。あれっぽい流れ、あれ、横の画面しか見えなかったけど、
うん。
全視点で見れるみたいな。360度視点で見れるみた
いな。なるほどね。
そう。あの、面で動きながら、こう、パス出したり、センタリングのタイミングでシュートを打たせるか何するかみたいな。なんか、ちょっとスローになって、コマンド選択させるみたいな。
あー、なるほどなるほど。
っていうか
今のところスイッチ系だけ、
スイッチとスチームも出るだけか、どうだったっけな、
あ、スチームか、はいはいはい、
だったような、
なるほど、どうだった、ネガント軍級武蔵みたいな失敗にならなきゃいいですけどね
あれ失敗なのね、失敗なのかな、
まあ爆死扱いはされてたけど、
一応ゲッターやマジンガーともコラボしてたはずなんだよな、
売り上げ的にはもう歴史的爆死だったような感じだったようなね
確かに
でもね、どっかのタイミングでやってみたいと思うんですけど、あれね、ゲッターマ
ジ
で
使えて、
いや、でも
面白そうな感じは、
うん、
映像とか見ると悪くなさそうな気がしたけどね。
いや、結構ゲームの評判自体は良さげなんで、やってみたいなと思って今、まあ安い時あったんだけど、なんかちょっとタイミングが合わなかったから、どっかで触れたいなと思うんですけどね。あ、でも後半ちょっとハクスダ要素がなんかめんどくさいだから、なんかあんまり賛否であったような感じもしたけど、デビュー見てたら、あれはでも触れたいなっていうね。
全然やっと面白いと思います、あの辺の、
あれは爆死でもやってみたい。
まあね、売り上げ的な話だけで言うとって、
まあね、売り上げ的な感じで言うならドラクエ3だっていい作品だったはずですからね、あれね。
そうね、この辺が最近噛み合わないのはまあしょうがないのかなっていう。いや、いいね、忙しいね、本当に。間の
本当ですわ。でもなんだかんだ言って、割とね、もうスマホゲーだけでも結構時間かかってるから、でもまああんまり買いすぎないでゆっくりやった方がいいのかなって感じもね、最近は思ってきてるけども、
まあね、まあね、時間に追われる感じだけど、まあてめえのペースでゆるりとね、やってゆるりとやってるとね、あの気がついたらしこのやりてえ新作が出てきて触手動かれちゃって、
いや、まあ、そうなんだよな、
思わず買っちまうっていう流れやな。まあまあまあ、買う分にはやるの、すぐやる、あれは別なしで、やりはするけどっていう。
まあね、ね、買いたい新作もなんか1本ぐらいに絞って、他は後に回そうっていうか、の安くなったからとかっていうふうにしたらいいんだろうなと思いながらも、なかなか難しいね、 あれね。
ほら、その辺のね、タイミングでプロモーションもいっぱいかかるから、ここでちょっとやっぱり購買意欲そられちゃうとどうしてもってなるし。
そうなんだよな。
そこはまあ一応は、そこは人間との差がですからね、購買意欲そられちゃうとどうしてもね。
確かにね、
一応でっていうのはなきにしても、ね、なんか買って置いとく分にはやりますけど、ちょっと待っててねっていう、ちょっと温めておいて、人段落したら やりますかって感じですね。
まあね、あんまり今
いい
ん
だと思うね、
うん、オンラインな感じのもんでもないから、まあいいのかなっていうね。
まあ、確かにそうね、オンライン要素あれはそこまで今のところないのか。まあ、まあ、言うてももてつワンチャンプ見てつぐらい、まああれもまあタイミングあってちょっとまた一個だけでやろうぜって感じだからね。
そうですね。でもなんか、ね、ワールドもまだやってないですもんね、あれね。
ワールドは平成でないね。
ワールドはどうなんだろうな。今結構ほら2,000-3,000ぐらいやってきてるから、あっちもやってみたい感じがあるんだけどなみたいなね。
そうね、まあやってもいいけど、でもどうせやるならやっぱ新しい方とりあえずやるよ、
ね、やっぱそうなるね。やっぱりね、やっぱりね、
やっちゃうね。どうしてもやっぱこのタイミングがやっぱ近いね、半分でもうすぐ下がっちゃうと、ね、よりどんだけ細かい液が出てるんだ、東日本西日本でらしいわね。
いや、なんかすごいらしいっていうのはね、これは猫屋さん、
それはちょっと確かめたいっていう気持ちはね。
なんかモードとか増えてんのかなって、なんか何も見てないで、あの予約だけしちゃった話であれですけど、
いや俺も全然人材の話ぐらいしか俺も知らないから、
あー出るんだ
ーって言って、そう、細かい部分については全然わからない。
そうなんだよね、予約だけしたけど、まあいいかって感じで、
まあいろいろイベント増えたりヒーローが増えたりなんだしてんじゃないのかなっていうぐらいな気がするんで、よりこう東の方に資本があるの、地方に特化したヒーローが出てくるのかっていうぐらい。
あ、そういうことか。なるほど。
そういうのがあるんじゃないかなって気がする。か歴史ヒーローのある偉人もよりちょっとディープな偉人が出たらちょっと強いなと。
ああそうね、確かにね、
かな。あれはね、そんなに細かい内容を網羅してなくても、とりあえずみんなでやったら楽しいかな。
まあそれは確かにね。
ねえ、このポッドキャストの場ではなかなか見れない強気なネクワークが見れる数少ない場だからね。
確かに、ね、そうね、あんなにギャンブル要素に人生をかけると思わない感じのね。
やっぱリアルギャンブルやらない分やっぱちょっとこっちにやるんじゃないの。
あ、反動で。
ゲームではちょっとやっぱギャンブラー寄りでやりたいっていう感じの大きい人になるんじゃないか。
なるほどね。逆にね、トメさんなんて超堅実プレイだしね。
そう。分かんない。おーマジで。守りに入った。攻めないね全然っていう感じになって面白いです。
そう、なんか。散々何かで失敗でもしたんですかみたいな感じの取り戻すかのような堅実さだから、もう
やっぱリアル不幸体質がやっぱりよりもなんか固くいきたくなっちゃうだろうね。
いやー、あれなかなかね、人の内面が出てますわね。
そう、やっぱその辺の人の色が如実に出るゲームが面白いですね。
確かにね。でもなんかあの猫屋さん気の毒なのが、あの狭いエリアで宝くじに踏めば、あの、一発逆転できるみたいな感じの雰囲気だってて、確かに、猫屋さん言う通り、あの狭いエリアを回ってれば、踏む確率は高いはずなのに、踏まないんですもんね、猫屋さんね。
そうね。宝くじマス全然踏まねえっていう。
すごいなぁ。ガチャン、確かに気の毒な感じなのはだけども、すごい星の元に生まれた人だなっていうのが、
ね、なかなかゲームでこう日の目をなかなか見ないですね。ガチャ要素なりサイコロ要素、
これは面白いなっていうね。でもね、結構スイッチ2になって、あのスイッチのゲームが安定して動くようになってくると、なんかスイッチでやってなかったやつとかももう一回やってみたいなってふうに思うのもあるんだ。じゃあるんですよね。
ああ確かにそうかも。
こないだポケモンスカーレット動かしたけど超安定してて、めっちゃ多いとか、あのポケモンいっぱいとかカクついたりしたのに全然カクつきなくてスムーズで、
あの辺の処理落ち全然ねえんだ。
ないない。でロード時間も結構短くなってる感じに思う、多分短くなったと思うんだけどもって感じだからも
う、うん、
いやいいじゃんこれと思って。
あ、やっぱ本当に如実にその辺のスペックの差を感じられるんだね。
そうそうそう、いやいいな、もう一回やり直そうかなと思ったっけ。なんかいや、なんかもうポケモンあれだなっていう、あの ZA のこのやつがいいなって思っちゃった。
あまりにも良すぎてちょっとやり直す気にもならねえ。
ちょっとコマンドバトルじゃない方がいいなみたいな感じだね。
ああなるほど、やっぱアクトラ要素、アクション要素強めの方がやっぱちょっと性に合ってるなって気になっちゃって、
ちょっと面白いわと思って。
うん、まあまあ、あれに関してはしょうがない、確かに面白い、見えてしょうがねえわ。あんだけねえ、衣装と髪型があんだけ取り揃えられちゃう、致し方ないってい
う。そうね、本当にね。
だってさ、今回、ね、とりあえずね、最初の設定で男の子か女の子選べるけどさ、
うん、
もう見た目全然変えられるじゃん。
あ、そう、
ね、男の娘にもなれるしさ。
そうそう、男の子になれる。
やれるでしょ。
そうそう。
あ、すごい。あ、完全になれるようになったのすげえなって思って。
なんか海外じゃ荒れてるらしいですけど、まあ一部のことですからね。
そう。あれは今回すごいな、完全に、あ、これできるようにしたんだ
って思い切ったなっていうね。
あれはなかなかいいですね。多様性に合わせてるっちゃ合わせてる、ジェンダーレスになってるかわかんないけど、
まあ一応ね、多様性だなっていう。
うん、おお、すごい時代に合わせてきたね。
でも中の、うん、なかなかいい感じ、ま、街の中をねポケモンと一緒に走ったけどいいっすよねやっぱりね。
うん、
ほんと大中に進化させるのためらうぐらいピカチュウが良かったですからね。
そう、雷の石はもう使うのって本当に躊躇するぐらいに弱った。
そうなんですよ、またサトシのピカチュウ配布してくんねえかみたいな。
ああ、今もうサトシさんあれだからね、残念ながら。
まあね、
お役ご免になっちまったんで、
ドンキーコングなどもやってほしいですわね。
だからドンキーコングやりつつ、あ、そっちもアクションだからあれか。
いやでもいいんじゃないかな多分。
全然いけるか。
ドンキーも評判ほんとすごいからねやっぱりね。
いやなかなかここまでヒットしたドンキーコングは多分ないかもわかんない。
そうね、確かにね、
他の作品でそこまで良作言われてるのは聞いたことなかったもんね。
あとはマリオとかゼルダが来たらどうなのかなっていうね。
マリオがどの色で出してくるの、まあ、多分どうなんだろう、 3D マリオの新しいのなんのかな。
まあマリオカート出てはいるっちゃいるけど、まあ、
うん、やっぱ純正のマリオのとかアクションマリオとしてはやっぱそうだよ。でもね、来年ギャラクシーの映画があるからそっちに合わせてくるんだと思うんだよね、 3D マリオで。あ、そうじゃねえか、シレットあれか、テニスも出るんだ
よね。あ、そうそう、テニス出る。
そうだ、そういったシレットマリオテニスが出るんだ。
あれ、そのテニスってあれ今年、来年
あれ来年どっち、年末どっち、
年末なのかな。テニスもたまに買ってやりたいんですけどね。
あれもどうなんだろうね。ね。どんぐらいのボリューム、どんぐらいのキャラが出るんだいったんです
か。いやー、ああいうのはね、本当にあの、マリオカートもそうだけど、あの、ダウンロード版一択だなっていう。
あ、
ちょっとう、ね、うん、ソフト入れ替えなくていいのは本当いいなっていう。
うん、そうだね、あの辺は本当に 軽くサクッとできるからいいよね、1レース1ゲームはね。
うん、それはでかいかなっていう。
ちょっとした意見的にサクサクってってどうしたら。
あれ、マリオカート同梱版、
同梱版、
ああ、それはいいっすわ。
これもちょっと本当に息抜き程度でちょろっとやっていこうかな。
ここまでお聞きいただきありがとうございます。次回のゆる7にもご期待ください。ではお知らせに行きたいと思います。ゆる7はブログを開設しております。ホームページですがhttp://ゆる7.caesar.net です。7だけ数字ですのでお間違いのないようにお願いします。 TwitterID ですが s_yui です。ハッシュタグはゆる7です。ゆるがひらがな、7がカタカナになっていますのでご注意ください。では次回も聞いてくださいね。バイバイ。